皆さんこんにちは、小平です。
春田です。
ダンでございます。
天の声のあゆみです。
ゲームなんとか第97回です。
はい、お
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない4人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、よろしくお願いいたします。
今日も4人大集合でお送りします。
はい、
お願いします、
頭に提携のご案内としてね、この番組、番組の構成上最初にオープニング投稿してその後に本編っていう風に続いていくんですけれども、いきなり本編を聞きたいよという方はねポッドキャストアプリの概要欄のとこに、チャプター記載してますのでそちらを使ってもらえればなと思います。
よろしくお願いします。
というわけで今日もね、オープニング投稿していきたいと思うんですけども、誰か最近何か話したいことはないのかね。
いやー、あれじゃないですか。
なんだなんだ、
エルデンリングのDLC がついに決まったそうじゃないですか。時期が
ついに、
そうですね。
いつ出んの DLC？
6月何日？
6月21だったかな。
21だったかな。
はい、
出るそうで、いや楽しみだなっていうのと、それ出るよって情報と同時に、今までのソウルシリーズの中で一番でかい DLC なんでよろしくみたいな、
ね、
情報まで出てきてどうなっちゃうのみたいな。
発売から2
年ぐらい経ってるもんねみたいなさ2年は経ってないんだっけか。
いや2年ぐらい経ってんじゃん。
2年近い
ね。
すごい。
2022年だもんねあれね。
そうですね。
2年以上は経ってるね、発売時期になったね。
まあその間ずっと別にそれだけやってたわけじゃないんだろうけど、にしてもまあこんだけ間空いててれるってことはよっては思っちゃうよね。それでその自信のコメントってなるとね。
そうなので
本編があれだったでしょみたいなさまたやべえの来んのかなっていう感じが
気合い入ってる感じが、
すごい大ボリュームが来る。
だって価格も4000円でしょ。
いや普通にゲーム1本ありますよね。
4000いくらとかなんだよね確かね。
DLC としては確かに結構高額な方かもね
低価格のゲームとかさ、それこそインディーゲーとか全然超えちゃってる値段の可能性みたいな。
いや全然そうでしょう。
本編と合わせたらだって多分一番超えちゃうもんね。
ああそっか。
だって今回の DLC で追加される新武器種ですよ、新武器じゃなくて新武器種が8種類あるそうなんですよ、
やばすぎ。それって武器種、
え、そうだから新武器じゃなくて武器の種類が8種類追加されると。
わお、やばすぎ。
ジャンルが
そうジャンルが、ね、
だから8種類の武器種があるゲームってだけでも結構多いねってなるのに、
モンハン P2G だよ
いやもうそうね、
すごい
っすね。何の武器が増えるのみたいな話だもんね。銃みたいなの出てくるのかしらとかさ、それこそブラッド、あでもブラッドボーン系統は、
ブラッドボーンになっちゃうの。
ブラッドボーン系統はちょっといろいろ問題があるのかな、作ってるメーカーの問題とかね。
なるほどね。
そうだね、それは
かもしれないけど、何が増えるのやら。
どうなんでしょうね。
武器種も増えて、まあ多分舞台フィールドが増えて、まあボスも多分いっぱいいて
でしょうね。
なんか増えるっていうよりもあれらしいですね、狭間の地じゃないらしいですね、場所はね。
狭間の地じゃない、
だから全然違う場所なんじゃない、って雰囲気だよね。
っていう風にもう明言してるらしいですよ、宮崎さんが。
はい、言葉だけ聞くともう DLC じゃなくて続編みたいな聞く
から大丈夫です。
いや言われてみれば確かにそうかもね。
1.5 みたいな感じでしょうね多分ね。エルデンリング 1.5 みたいな。 1.5
それはそうかもしれない。
マジですか。
わかんないけどね、雰囲気的にでもそんな感じ感じるよね。なんか
もう DLC でゴティ取れちゃうみたいな勢いですか。
まあ、ありえるかもしれないけどね。
ありえるかもしれない。
なるほど。
でもな、確かに怖いな。それ乗り気でいけるかな、心配だぜ。
そうね。
そうっすね。
本編も全然やりきった感ないからね、今だにね。
いやそうなんだよな。
ちゃんとクリアはしましたけど、やりきったかと言われると全然っていう。
まあ数十時間はかかるでしょうね、少なくともね。
まあでもフロムゲーがアーマードコア以来だからな。まあ、気持ち的には確かにちょうどいい時期ではあるわな。
なるほどね、確かにね。
年に1回フロムを吸うみたいな。
まあでも正直エルデンに比べちゃうとアーマードコアはライトだったなって思うよね。
比べちゃうとね。本当か、あくまで比べちゃうとだよ本当に。
アーマードコアはなんかこれからのアーマードコアにつなぐ布石だったなみたいな感じすらちょっとあるみたいな。
なるほどね。
ああ、なるほどね。うんうんうん、いやー、でもすごいのがやってくるね。6月か。
うん、楽しみっすよ。
シャドウ・オブ・ザ・エルド・ツリーというサブタイトルになってますんで。
うん、エルド・ツリー。
ね、ええ。まあまあまあまあ、だから黄金樹ですよね。
うんうん。
ええ、
うんうん、
黄金樹の影。
影。
何気になる。
いや、これサブタイトル聞いても何も分かんないんですけど。でもなんか、
なんだろうね、
ミケラがどうたらみたいな話っぽかったですよね。
そうですね。なんか、宮崎さん曰く、うん、なんかミケラは実はそのそっちのこの今回の舞台に先に旅立ってて、
うんうん、
主人公はそれを追いかける形で、旅が始まりますみたいな説明をされてましたね。
それは説明してたんだ。
はい。
まあ、ミケラっていうとね、エルデン本編ではほとんどいるんだかいないんだかよくわからないみたいな、うん、なんか全然話としては出てこないみたいな、ね、
枯れた腕みたいなのはなんかあれがミケラじゃないかみたいな感じで、
ね、よくわかんない卵の中から腕だけにゅって出てたけど、うん、あれ本当にミケラなのみたいなよくわかんないことになってます
ね。ね、どうなんでしょうね。
その辺がまあ、
うんうん
うん、語られたりするんでしょうね、きっと。
そうですね。
なるほどね。
うん、本編の陰謀の夜とかあったじゃないですか。うんうんうん、まあ、要するにこうエルデンリングが砕かれるこう一つの原因となった、うんうんうん、事件があって、まあ、それにやっぱ大きく関わってくるんじゃないかみたいな、まあ、そんな話になってますん で、
いいです、ね、
やっぱ本編とは結構あのつながりの深い物語になるんじゃないですかね。
まあ、そうでしょうね。今までこう歯抜けになってた部分がまた追加されて、より考察性がはかどるみたいなことになるんでしょうね。
そうですね。だから考察する人たちが今までわーわー言ってたのが、果たしてどこまでこうね深掘りちゃんとできてたのかみたいなのがこう見えてくるような DLC になるんでしょう ね。
予測は当たっていたのかどうかとかっていう話になったりとかするんでしょうね、きっとね。
うんうん、みんなこう結構 YouTube 更新再開し始めてる感が見えてきました。その考察チャンネル勢たちが、
は
い、アップ始めましたみたいなね。とかもうなんかもうトレーラーから情報をひたすら拾う、ね、
そうそうそうそうそうそうそう
ありがち。
うん、
なんか Steam でもエルデンのなんかね、アクティブなプレイヤー数がまた復活してるっていう話らしいです、ね。
へー、
うんうん、
DLC、
ね、肩鳴らし始めるってこと
だよね。みんなウォームアップ始めてるの。
なるほど、
これ今から始めてとかだなみたいな。
そうそうそうそう、
まだ3ヶ月あるとはいえよみたいな。
行ってねえとこいっぱいかなってこう再びな。
そうそう、
なるほど。
でもなんかキャラクターのその性能っていうかさ、レベルアップした分とかって引き継がれるんですかね。でもその辺もよく
わからん。じゃないですか。ただ時間軸的には結構もうあれの後みたいなのは確定っぽいので、うん、その本編後みたいなのは、
うん、で、
DLC のプレイ条件が、まあ、モーグとラダーンを撃破していることが条件らしいんで、
また
そのそれどっちも別にあの倒してなくてもクリアできちゃうんですよね、うん、その本編の方は、
うんうん、
だからそのってことは、その DLC は事後ってことですよね。本編後の話っていうことになるかなと思いますね。
でもなんか前編クリアしなくても一応はプレイできますよっていうののところがまたおもろいね。
そうですね。だから別にね、クリア、本編クリアが条件ではないってことですからね、これはね。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあどっかからこうそっちの世界に行きますかみたいになってたりとかするのか。
だから王となった後とその前とではだいぶ世界観が違うはずなんだよね。
だからその行くタイミングによってなんかちょっと中身違うみたいなのならんだろうかとか思っちゃったりとかね。
あれちょっと待って、エルデンリングってエンディング終わった後に王となった後の状態でプレイってできるんでしたっけ。
いや、ちょっと戻るでしょ、あのラスボス倒す直前まで戻るから。
ああ、うん、であればやっぱり王になる前の状態でっていうことか。
あ、まあそれはそうか、うん、あともう一個個人的にちょっとおお、そうだったかって思ったのがさ、うん、ハイファイラッシュって俺去年ね、うん、やって面白かったよっていう、うんうん、あのね、インタラクティブミュージック推しな、うん、Xbox の、ね、ゲームありましたけど、うん、あれが他のハードでも出すらしいですね。PS と Steam だったかな。
いや、まあ当然かなっていう感じです ね。
ね、いや、あれは出した方がいいよって思ってたから。
いや、絶対やっぱね売れますし、
良きですね、
いいゲームなんで、
うんうんうん、あれはなんかやっぱもっといろんな人に遊んでもらえる環境があったらいいなと思ってたから、
うん、ああいうゲームやっぱこうフォロワーとかもつきやすそうだから、一つのまたちょっとジャンルとして確立されそうな感じしますよね、
うんうんうん、されるといいなってちょっと思いますけどね。
うんうんうん、うん、
単純にすごい触りやすいし、
うん、なるほどな、ハイファイラッシュな、うんうん、
あれハイファイラッシュは小平さんはちょっと触ったぐらいな感じでしたっけ。
うん、ちょっと触って放置しちゃったな、
うんうんうん、
チュートリアル触ったぐらいの感じなんだよね。
ああ、うん、チュートリアルか、なるほどね、
うん、なんか、うんうんうん、あの アジトじゃないけどなんかいろいろできる場所ができたあたりで、うんうん、一旦一人とか行って、はいはいはい、そこからなんかこうなんかこうふーってふーって上がる、ね、
まあまあそういうこともありますよ。
ありますね。
ゲームってそういうもん、
うん、まあそうあのこれがねこうあのゲームパスみたいなこうサブスクあるあるみたいにちょっとなりつつある。ちょっと触ろうって言ってこう、
うんうん、
まあまたやろうって言ってこう
贅沢な話ですけどね。
たまにあるんだ。
俺はそのハイファイラッシュは最後まで駆け抜けれたけど、駆け抜けれてないゲームいっぱいあるからね俺もね。
あるんだ。
そうそうそう、人によりけ
り幸せなことでもありね、
うん、
そうだね、ちょっと誠実でもありね。
まあ結局でもその触って相性がいい人がどんだけいるかっていうかさ、その潜在的なそのハマる人に対して そのリーチするところがさ、もっとあった方がいいよねっていうか、間口が広い方がいいよねっていう単純な話。
絶対いいと思います。
うん、だからそれが広がったのは本当にいいことだなと思って。あれはでも刺さる人多いよなと思うから、
うん、あの少なくともエルデンリングよりは絶対人に進めやすい。
進めやすい、
うん、
進めやすい。それはそう。
エルデンリング今からできないもんね。
いや、なかなか難しいでしょうね。
マジで。
なんならやんない方がいいよって言いたくなっちゃうぐらい。
いやでしょ。
でもめっちゃ面白いよっていうね。この
そうなんだよね。
そうですね。
変なゲームだよ。
まあ、音楽に合わせてボタンを押せるだけでも楽しい気持ちにさせてくれるから。
そうだね、
やっぱ、うん、本当に、ね、うん、年齢も男女も問わず、
そうです
ね、おすすめできるいいゲームかなと思って、うん、ぜひね、あゆみさんも確かあれゲームパス入ったって言ってましたっけ、あゆみさん。
あ、そうなんす。
入って抜けた。
抜けた。
知らんうちに抜けた。
あ、また入るときにね。
うん。プレイできますから。はい。
うんうん、
まあまあ他ハードでも今できるようになるらしいです
ね。そうだね。
そっちでもいいしって感じですね。
うんうんうんうん。
なるほどな。
五平さんにちょっと質問があるんですけど、はいはい、まだ時間大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。何でしょうか？
ポケモンやりたいんですけど。
やりたいんですけど。
最近ポケモンは小平さん、あの復帰勢でやってらっしゃるっていうことを伺いした。
18年ぶりにやっております。あ、嘘です。アルセウス積んでました。嘘です、すいません、嘘つきました。
まあ別に嘘ではないというか。
まあまあまあ、メインストリームのねポケモンね、
うんうん、
まあまあまあ、
なんかこれから私ポケモンしたいなと思ってるんですけど。
え、シリーズ初プレイ。
あ、そういうこと。
ピカチュウやったことあるぐらい。
ピカチュウは黄色ピカチュウバージョンってこと、
はい、
それともレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイのこと、どっち、
ピカチュウ、黄色いピカチュウの。
あ、じゃあまあおおむね初期の
初期だね、うん、そこから現行ハードに飛ぶのね、すごいね、いいね。
まあ、俺もプレイしたらそうなんだけど。
そうだよね。まあいるよね、そういう人ね。
最初はポケモン150体ぐらいだったでしょう。
151匹か。
でしょう。今何体ぐらい、うん、もう結構いるでしょう。
僕が遊んでるスカーレット・バイロットに総登場数が何体なのかは未だに分かってないんだけども。
うん、
シリーズトータルでは千何匹とかまで言ってたらしいのよね。
おー、うん、
その過去に出てきたやつ全部カウントすると千何匹とかだったらしいのよね。
うんうん、
でもね SV ね、うん、DLC で相当増えた気がしていて、
うん、
わかんない、わかんないけども、いまだに攻略サイトまともに見たいんでわからないんですけども、600、700いる気がするんだよね、登場モンスター。
なるほど。
図鑑が終わらないんだ、この尋常じゃないって思いながら。
なんか DLC を含めないで410って書いてあるな。
そうで、それで、まあ、そんなもんかって、まあすげえいっぱいなって思うじゃん。
うん、
DLC 始めたら100匹増えた、200匹増えた、だって今って言ってどういうことって言いながら。
すごいな。じゃあ600とか普通に、
多分600、700出てんじゃねえかなっていう。
ポケモンマスターへの道のりが険しい。
険しい、
あの本当に無理だなって思っているよ、もう。
エルデンリングと同じぐらいのボリューム差が。
まあ、確かに時間かけたらむしろポケモンの方がいっちゃうかもしれない。まあ、
確かにそうかもしんない。
どうや、どうだろうな。まあ一概に比べにくいけどもな。でも
確かに
どうなんだろうね、そのこれからポケモンを遊ぶって意味だと、
うん、
まあ僕はスカーレット・バイオレットより前が本当にダイパまで戻るんで、ダイヤモンド・パールまで戻るので、
うんうんうん、
全然フラットには比べられないんだけども、
うん、
多分現行でスイッチで遊べるのって、
うん、
スカーレット・バイオレットか、
そっか、
その前
剣盾かソード&シールドか
レッツゴーとか、
レッツゴーピカチュウ、レッツゴーイブイの3作じゃないのかなって思うんだけど、
うん、あ
とリメイクがあるか、リメイクはよくわかんない
け
ど、どうだろうね、あの昔を懐かしみたい気持ちがあるんだったらレッツゴーピカチュウ、レッツゴーイブイだと思うんだ、赤緑青黄色のリメイクだから、あの路上でカビゴン寝てるのが相変わらずあるらしいから
マジで熱い激熱や
で、一方僕が遊んでたスカーレット・バイオレットは本当に全然違うゲームになってる気がちょっとするんだよね、
真ん中ベースがオープンワールドみたいなね、
まあ、ハルサンダンさんも含めてみんなに伝わるか分かんないんだけども、初代ポケモンとかって、居合斬りとか、波乗りとか、
ポケモンの技でね、
そう、空を飛ぶとか、
フィールドで使える系、
秘伝技ってのがあって、
あったね、
そう、それがないとストーリー上進行できないっていう技があったんだけども、
あったね、
なかったんだよ、今作。
あ、まあまあまあまあまあまあまあ、そうですね、ほとんどあの何だ何でしたっけ、まあ選ぶタイトルによって違うんだろうけど、ミライドンとか、
そうミライドン、コライドンが全部
あいつらの能力になってますね、確かにね、
だから僕あのこう絶対空を飛ぶ必要じゃんって思って初めからこう鳥系のやつは一匹連れてこうって腹に決めて進めたんだけども、
そういうことか、その以前の自分の経験から
そう
な、なるほどね、
僕がこれまで過去にやってきたものでは絶対必要だったからね、
なるほどなるほど、
まあ、DS の頃まではね必要だったから、
確かにそうでしたね、
普通にいるべって思ったんだけどもいらんかったってなって、
なるほど
でもこう、もうそいつはこうなんかこう、すまねえって言ってこう最終的に最後の四天王との戦いまでこうちゃんと行き続ける羽目になったという、腐れ
羽目になった情が映ったんでしょ、
情が映ったというか、もうお前はもういるんだよいるんだよってこういらないっていう、あの気づくのにあの本当にこう最終バトルまで気づかなかったっていういらねえんだお前ってなるのが
別にいらないわけじゃないでしょ
お前いらなかった
のかよ、辛い辛いやめてあげて、そんな
スタメンではなくなったっていうだけでしょ似て
一緒に戦ってきた仲間じゃない、
いたからここまで来れたんでしょ、
なんかこう勘違いで始まったラブコメみたいな展開だったもんお前いらねえぞっつって、
小平さん極端なんでいるかいらないかどっちかみたいな
そういうギャップを楽しみたいだったら多分最新作だ
ギャップ、ギャ
ップ、ちなみに、あの、うちの甥っ子くんがですね、あの、ホゲータっていうポケモン大好きなんですよ、
スカーレット・バイオレット確定ですよ今、ね、
確定ですか、
確定です、
ホゲータ出てくるですか、
ホゲータが出るのはスカーレット・バイオレットですね、
あ、じゃあスカーレット・バイオレットにします、
なるほど、
正しいっていうか、あの甥っ子がいる時点でこう最新作が正しい、間違いない、
あ、それは間違いないです確かにね、
なるほど、
共通の話題ができますもんね、
じゃあそうします、
ホゲータは、はい、僕もホゲータ選んだんでね、こう、
あ、そうなんだ、
あ、でも今作の御三家、
うん、今作の御三家、ホゲータ、
そうなんだ、
ニャオハ、クワス、
ニャオハも好きっつってたな、
ニャオハも好きだよね、そうだよね、
そうだね、
でもこう過去作と違って、御三家三匹ともこう自分じゃないけども出番があるっていう作りになってるんで、
そうね、
過去作はその自分が取ったやつの弱点、有利になるタイプをライバルが取って、そいつをずっと付きまとわれるっていう関係で、選ばれなかったやつはこうずっとこうなんかもう僕二度と出番ないですねってこう大きい人の博士のとこでこうずっとなってるっていう設定だったけどもね、あの今作はちゃんとこう出番があるんだよね、こう選ばれなかったあいつにも、
あ、そうなんだ、
お前ここで出てくんだってなるからね、
おいいじゃん、
なるほどなるほど、
なんだよ、
いいの、
愛されてんじゃんお前ってなってるから、
あ、よかった、あ、じゃあよかった、なるほど、
ポケモンの世界観のこう優しさが一歩前に進んでたよ
なるほど、優しさ、
まあそうね、確かにね、
昔結構無慈悲だったからな、
そうね、
反省を生かしてっていうところは、
反省なのかな、そこまで大事ではないんだけどもね、
SV だ、
いやー、はい、そうだね、
承知しました、
ぜひとも、
はい、じゃあそちら
おいっ子さんと はい、あの僕はやらなかったけども、あのなんだっけユニオンサークルとかいうので一緒にコープできるっぽいので、
うん、
コープするといいと思うよ。
コープって何？
協力？
あの協力プレイ、
うんうん、
協力プレイか、
うん、
はい、
僕一切やんなかったけど、
とりあえずスイッチオンラインに入らなきゃみたいな、うん、
スイッチオンラインに入る必要はあるね。
確かにね。
うん、あでもあのトトリス99やってるから。
うんうん、おおバッチリだね。
はい、あれ大入ってます。
うん、あのこうやってない身が言うのはあれなんだけども、こうユニオンサークルでこうそのスカーレットを持ってる人がバイオレットと一緒にやると出ないはずのモンスターが出たりとか。
そんなラッキー、
2人が一緒にいないと登場しないレアなモンスターがーみたいなことがあったりで、通信する息がすごいあるらしいよ。
じゃあ甥っ子にあれですか、スカーレットとバイオレットどっち持ってるみたいな。
そうだね、
あスカーレット持ってるの、じゃあ私バイオレットにしますなのか、いや両方持ってるんでって言われてうーんってなるか。
どんなんだろう、あの多分ゲームはやってないと思うんで、
あ
ちっちゃいからまだ、
うんうん、なるほどね、
そうなんだ、
そう、ただ知ってるんで、それはそれ
でこうね、うんうん、一緒に見るのがあるからね、
確
かに、
うんうん、
ピクニックできる、ピクニック、
なんだそれピクニック、うん、
サンドイッチ作れるね、うん、
サンドイッチ作れるよ、うん、
ダンサーやってないのに詳しい。
だいぶもうストーリーも全部もう空で言えますよ、
なんで
めっちゃ見とる、
ピクニックして、ポケモンにこう、うん、スポンジでゴシゴシしてシャワーバシャバシャかけて、
うん、そうね、あそこ可愛いんだよね、
綺麗だったーっつって、うん、うわーっつってご主人なんすかみたいな顔されてね、
可愛いんだよな、ボールで遊ぶのも可愛いんだよね、
スッスッって寝上がるから、あいつらこう、はい、誰か誰か構ってくれよみたいな、うん、まあ多分言えるのはこう赤緑とかの初代世代とはもう遊び方が全然違うなっていうのは、あれまだあれだな、その全然違うんだけども、うんうん、クラシックなところはクラシックなままというか、
うんうん、まあまあ確かにね、
なんだろうな、あのドラクエ11みたいな進化の仕方をしてるなってのは思った、
ああ
いいところは残しつつみたいなね、
うんうんうん、そうそうそうそう、ポケモンってこうだよなっていう感は残しつつ、スイッチっていうハードだとこうなるのかみたいな感じで、
でも個人的にはやっぱ昔のポケモンと比べると、そのジムリーダー的なこうね、今回もそういうまあいわゆるこう各ボスみたいなのがいるわけじゃないですか、彼らのやっぱ個性がどんどんこう光っている感じが、その新作が出るにつれてね、
うん、
昔のそのね、本当僕らがゲームボーイでやってた頃のあのポケモンだとさほど覚えてないんですよ、
うんう
ん、そのジムリーダーが何のタイプかとかはなんとなく覚えてても、うん、そのジムリーダーの個性とかストーリーみたいなのってあんまり覚えてないけど、うん、結構やっぱね、まあ最新作だから覚えてるっていうのもあるのかもしれないですけど、見ててこのジムリーダー好きだなみたいな、そのジムリーダーのファンみたいなのが全然ついてもおかしくないような個性の出方してて、そこら辺がすごくね好きですね、僕はね、
そうだね、
スカーレットパイオレット出た後やっぱりその辺で結構一通り話題になりましたもんね、キャラクター、うん、ジムリーダー これがどうのこうのみたいなね、
うん、
昔はなかったような癖のつけ方がなんか上手くなったみたいな感じすごいですよ、
う
ん
う
ん、
そうそうね、
うん、モンスター以外もキャラクターが濃いんだ。
いいですね、
うんうん、
そういうスパイスっていうの
は、なるほど、
まあね、まゆみさんが買うことがあったらね、
はい、
うんうん、
3月中に、
3月中に早いな、
結構いいんじゃないかな、
うんうん、じゃあまあ買ったらまた教えてもらいたいですね、
はい、長いでした、
うっす
うっす
よし、じゃあ今日もそろそろ本編行こうかなと思いますよと、
はいはい、
はい、
今日はですね、まあ配信されてる頃には、うん、ちょっと出遅れた感すごいあるんですけども、
そうですね、うん、1週間ちょい前ぐらいだね、
先日東京吉祥寺で、うん、東京インディーゲームサミット2024というのが開催されましたんでね、
うんうん、
で収録日時点の僕らとしては結構ついさっきやってたぐらいの勢いなんでね、
そうなんですね、
うん、まあ今日はその思い出話というか行ってきたよっていうふうな振り返りみたいな部分のところを話せればなと思っております、
はい、
はい、
というわけで早速本編入っていこうかと思います、
はい、
はい、
本編です。
はい、東京インディーゲームサミット2024に行ってまいりましたよと。
行ってきました、
行ってきました、
今回2日ね、あって1日目と2日目で、うん、1日目がビジネスデー、2日目が一般日みたいな感じで、うんうん、なってましたけども、僕らはビジネスデーの方に1日目に4人で、
うん、はい、行ってきました、
行ってきましたね。
うん、
はい、今回まあ、概要的な部分というか、去年も行ったわけじゃないですか。
うんうん、
僕らとしてはね、うんうん、その、去年初開催で、うんうん、TIGS 自体が初開催で、お呼ばれして行きましたっていうのがあって、
うんうん、
うわー、初回なのに大盛況みたいなことを去年言ってたんですけどね。
はい、
今ぐらいの時期に。
うん、そうですね。
で、今年は、まあ、春さんが言ってくれた通り、
うん、
ビジネスデーと一般デーっていう、まあ、
はいはい、
日付がまず、2日間に分かれてて、
うん、
スケジュールが倍になってる
ん
だよね、
うんうん
うん、
その上で会場がすげえ広がってたよんだよね。
そうですね、本気度を見ましたね、吉祥寺の。
前回はその吉祥寺にある公安堂っていう、まあ多分市が建てた公営の施設なんだと思うんだけども、
う
ん、
そうですね、う
ん、そこが1年前はそこだけだったんだが、
うん、
まあ、そこだけでも十分な広さではあったんですけども、
うんうんうん、
今年はそこと隣接するホテルとか、
うん、
あとパルコとか丸井とかも食い込んでたらしいですし、
そうだね、なんかサテライト会場みたいのが結構いろんなとこにあったりですね。
そう、うん、そう、スタンプラリーとかやってるぐらいにいろんなとこに、吉祥寺の本当周辺を結構いろんなところを抑えてるような形で、
うん
うん、
本当にこう一会場でのイベントじゃなくて、こう、なんか吉祥寺のイベントみたいな感じになってたんだよね。なんか、
うんうんうん、
言い方が難しいんだけども、その、本当に、エリア一体でやってるみたいな感じがあって。
ゲームやりに、吉祥寺に来てね、ついでに吉祥寺の街も見てってね、みたいな感じ。
そうそうそう、そういう感じというかね。
うんうん、
一日ここで楽しんでってよーみたいな感じがね、うんうん、
そうですね、結構街を挙げてのお祭り感っていうのはかなりありましたね、
うん
う
ん、
ね、
うん、
まあなんか今日の話のネタになればなみたいなことを思って、なんかね、うん、ネット記事とか探してはいたんだけども、
うんうん、
結構その
すごい
吉祥寺なんで武蔵野市になるのかな、
うんうん
うん、
自治体がインタビュー受けてるやつが結構あるんだよね、
う
ん
うん、
ゲームメディアとかにこう東京インディーゲームサミットガーみたいなでこういう時、
うんうん、
っていうのに、うんうん、その主催のフィニックスさんと、
うん、
その武蔵野市の自治体のでお勤めの誰かが代表で出てますみたいなインタビューとかポロポロ出てくるんだよね、なんで本当になんか
街を上げて、
そう、町おこし的なイベントになっとるっていうのがすごいなと、
すごいですね、ゲームが街を起こすみたいな夢があって
ね、
え、
そうそう、だから本当ね、1年前と比べて日程と会場が本当に倍々で増えてるっていうのは、
うんうん、
スケールアップをしてたなっていうのはね、こう概要的な部分としてお伝えしたかったんですよね、
うんうん、そうですね、でもビジネスデーだからさ、なんか比較的空いてんでしょ、うん、みたいなさ、なんとなくそうなのかなって思いながら行ったけどさ、最終的に全然去年と変わらんやんみたいな感じになってたよね。
本当、まあまあまあ確かにね、
めっちゃ人おるんですけどと思って、
バッチリ賑わってる、
そうそうそう、結構ギチギチになっとると思って、これ明日どうなっちゃうのって思いながらね、まあまあ俺らは明日いないんでね、
どんな混み込んでたんだろうね。
そうだね、まあ一般日にね、いた方も結構いらっしゃったみたいな
ん
で、まあそれはそういう方のね、レポートちょっと聞きたいなと思いつつ、
そうですね、
うんうん、ですね、うんうん、
いやー、そう、会場的な部分とかでいくとね、本当に大盛況でした
って
まずありましたと、
うんうん
うん、
でまあ僕ら的にはね、まあ時間許す限りで、
うん、
まあ今回も全部を見たかっていうと、まあそういうわけにはいかなかったんですけども、
うん
うん、
まあおのおの気になったやつを話を聞いてみたりとか、試遊させてもらってみたりみたいなところでね、
うん
うんうん、
まあちょこちょこ遊んで帰ってきたっていうような状態ではあるんですけどもね、
うん、
はい、なのでまあその遊んでみたタイトルだったりとかね、気になったタイトルみたいなところを話していければいいかなと思ってたりするわけですよ、
はいはいはい、
う
ん、
はい、
まあでどうなんだろうね、その、うん、話しやすいところでいくと、うん、やっぱりまあちょっと顔見知り、去年から顔見知りだよっていう風な2組を先に話すとちょうどいいのかなと思うんで、その辺から話してみますかね、
はい、
うん、
はい、
まあそういう意味では今回新設会場になっていたホテルの会場の中に、
うん、
アンセブナンバーナインと、
うん
うん、
カミエル、
はい、
カミ装甲主人公と、
うん、
不死身の
カエル、不死身のカエル、
うんうん、
を作っている、まあ、小枝さんとシロさん、小関さんの2組 2組3名にお会いしてね、うん
うん、しかも、うん、あのほぼハス向かいでさ、
そうそうそう、
すげえ、すげえコミュニケーション取りやすいところに、
うん、たまり場になってたもん、
そうそうそうそう、
最終的に、
うんうん、突然の物質感みたいなところが
あったあった本当にあった
ちょうど真ん中のところでみんなたむろっちゃってみたいな僕らが、
うんうん、そういきなりねこうあ落ち着くわーって言ってこういきなりちょっと時間使いすぎたってなる
そうでしたね、
うん、うん、まあでもそのアンセムナンバーナインは去年見てね、うん、あの今年は一大パワーアップしておりますっていうような状態でしたけども、
うんうんうん、
でアンセムナンバーナインは誰が CU してたんだっけ、
私とハルさん、
アンセムナンバーナインは、
うん、すごいやってたもんだって、ハルさん
去年もやって今年もやってた
すごいクリアしてたもん、
お
そうす、ね、あれがどうだこれがどうだって小枝さんに言いながら
ああここだったんですね、
最終的に全クリしてた
あ ブレスってなんすかみたいな、ああ追加されたんですね、なるほどねみたいな、あ演出良くなってるとかね
そう
めっちゃ言っておりましたけど、まあ基本はね、うん、あのデッキ構築ゲーと言われるような
お
う
お
う、はい、ゲームで、去年よりもやっぱり去年はね、なんかゲームのこう、うん、基礎部分ができたよねっていう感じだったのが、だいぶ演出面とかも強化されてて、
うん、
そうそうそうそう、でシステムもだいぶいろいろこう奥行きがあるようなシステム、もうちょっとデッキ構築ゲーなんだけど、うん、単純に構築するだけじゃなくてもうちょっと運要素というかが絡んでくるような感じになってるというか、あのターンの最初になんかブレスっていう自分のそのブレス用のデッキがあって、まあ要はな、うんうん、ブレスって どういう意味ですかって聞いたら、あの、うん、祝福、
うん、
うん、はあはあはあ、
うん、でまあ
ゴッドブレス用のブレスね、
そうそうブレスで、毎回ターンの最初に自分のターンの最初にその自分が持ってるそのブレス用のデッキの中からあの3枚こうランダムで目の前に置かれて、この中から好きなブレスを選んでくださいねみたいになってて、
はあはあ、
そのブレスをどれか、まあだから攻撃力が永続3プラスとか、その戦闘中にね、でなんかダメージマイナス2とかなんかいろいろあるのよ、でそういうのから毎ターン引いてって、で徐々にこう自分にバフがかかってたりいろんな効果がかかってくみたいなのを毎ターン選んだ上で、そのもともとあったあのジェムを並び替えて、その攻撃のそのジェムの順番を作ってくみたいな仕組みになってた、うん、そうそうそう、だからなんかその辺もちょっと強化されとると思って、
なるほどね、
うん、なんかグラフィックが最高に可愛かった、あの
ポップです、ね、
敵がやられる時のグラフィックとかめっちゃ可愛かった
おーお
ー、よくちゃんと言えないけどすごくなんかこうしっくりくるっていうか、うん、
雰囲気いいですよね、
うん、すごく雰囲気が良かった、うん、あのかっこいいとか、なんていうかちょっとストリート感があって、そうっすね、そうおしゃれだし、
うんうんうん、スタイリッシュだしね、
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん
あれはなんかいい感じだなと思
って、攻撃した時のさ、そのコンボがつながってるとさ、なんかこう、うんうん、攻撃なんとかの攻撃なんとかの攻撃なんとかっていう攻撃みたいなコンボがこうひたすら表示されてて、それが最後こう槍みたいに相手のところにブサブサって刺さってくるみたいな気持ちいいこれと思って
気持ちいいってやつね、
なるほどね、なんかあの僕自身は試遊今回できなかったんだけども、
うんうん、
あのその小枝さんと、その開発者の小枝さんと、まあタックでなのかな、うん、やってるのかちょっと細かい関係性は聞けてはいないんだけど、
うんうん、
集英社ゲームさんのその、うんうん、いろいろサポートをしてくれている方、うん、プロデューサーの方、うん、ちょろっと話した時に、あのそのアンセムナンバーナイン開発状況的にはそのゲーム性、そのバトルとかの部分のメインの仕組みは仕上がってきたんで、こっからストーリーとかそういった肉付けのフェーズに移っていきたいんですよねみたいなことを言っていて、
これからか、
なるほどな、そういう進行手順なんだなって言って、こうなんで、まあその春さんあゆみさんが言うようなそのバトルが気持ちいいみたいなことを感じられるっていう風になってるっていうのは、やっぱ仕上がってるっていうことの裏付けなんだろうなと。
そうですね。
そうでしょうね。ま
あ、聞いてて思ったね。
ベースシステムが演出面込みで仕上がってきたから、うん、こう横に広げるところを今からやるみたいな感じなんです
か
ね。
すごい、うん。そうなのか。
ね。
だからそのカードとかも自分がその攻撃に使うこう、まあ、ダメージがついたカードとかもいろんな種類、うん。うん、そのね、効果とかを足してっていろんな種類を増やしてっていうのとかをどんどんこれからやっていくみたいな感じっぽいですよね、
うん、いいよね、
そうですね、アンセムナンバーナインはね、集英社のやってるゲームクリエイターズキャンプの中のアワードで 確かゴールドだったから、うんうんうん、あれグランドアワードか、だから1番取ったわけですよ、
うんう
ん
う
ん、
はい、
そうなんだ。
なので主演者さんが後ろについてると、
うん、タッグを組みつつっていうねらしいですね、
すごいな、ね、
いいよね、本当に
才能だ、
うん、いやでも
普通にあれだよね、ハルさん、うん、現地で小枝さんにインタビューしてたよね。
あ、そうインタビューしました
ね、うん、あれなんかこう、うん、ここのこの今日のポッドキャストのこうつまんで挟んでほしいもんね。
そうだね。
いけそう。いけそう。
いやいやいや、やりますよ。
現地でこんなコメントもらいました。
あのね、やりたかったのよ。
さらっとやってた
の。やりたかったね。やりたかったね。
ああいうのやりたかったのよ。いや、せっかく行くからさ、なんかその現地感ある音声を取りたいやんと思って。
でもあの雑踏感というかね、
すごく現地っぽさが出てよかったね。後ろがね、ガヤガヤしてる感じがいいかなと思って。
うんうん、ぜひともうまいとこ挟んどいて。
うんうんうん。
オッケー、じゃあ流れでじゃあカミエルも話しますか。
はいはい。
うん。
うん。
なんかカミエルっていうかあの、
カミエルなんですか。僕カミエルってずっと言っちゃってたけど、それどっちが正解なんですか。
そこは自信がないです。
俺はカミエルって言ってました。
ああ、そっかそっか。
正式にはどっち
か。そっかそっか。ああ、どうなんだ。ちょっと今度白さんに確認しないと。
そこはちょっと自信がないですね。
まあまあ初対面でしたね、シロさんもケインさんも、
う
ん、
そう
そうですよね、うん、散々お世話にはなってますけれども、
本当だね、
うーん、初、
まあ、
そうだったんですね、
開発をしてるのが、まあ、シロさんの方で、うん、今回、うん、その小杉さん、ケイン小杉さんの方は、まあ、お手伝いでっていうような形で来てたらしいんですけれども、
うんうん、
まあゲームでお話の2名と、
うん、
初のねリアル対面をするっていう、
そうですね、うんうん、
素敵なイベントにもなりましたね。
よかったですね、やっぱり会いたかった、
うん、ねえ、うん、あそこだけね、あのカミヒル僕もあの私有させてもらったんだけども、あの、うんうん、しこたまむずいっていう
まあまあまあその慣れればね多分そんなことないんでしょうけど、
うん
うんうん、いわゆる 2D アクションゲームでそのリズムアクションもプラスされてるんで、
うんうん、
まず BGM のその BPM に合わせて、うんうん、ボタンを押していくとよりこう攻略しやすくなったり派手なアクションになってったりっていうようなタイプのゲームでした ね、
結構普通に横スクロールのアクションとしてプレイしていくとあの、
うん、
ダメージが結構デカめなんですよね、敵の攻撃の一発のダメージ。
そうですね、
そうそう、うん、ただそのリズムに合わせて移動してるとかしてるだけで割とライフ回復するアイテムとかがポコポコ出てくるんで、
うんうん、
その辺と見てバランス取ってんだなっていう感じはします。
そうですね、うん、あと三段ジャンプができるじゃないですか、もう標準で、はいはい、だから、うんやっぱいかにそういうのを駆使しながらやるかで、
うんうん、
だいぶこう気持ちよさがね、それを駆使できた時の気持ちよさがあると思うので、
うんうん
うん、
最初のうちは難しいって感じるかもしれないけど、慣れてくると多分そのアクションね触ってるだけで面白いっていうタイプのゲームになるんだろうなって思いましたね。う
ん
う
ん、確かになんかアイワナを感じた、すごい。
ああなるほどね。アイワナ。
アイワナビンダスガイ。
ガイ。
そうですか。あれ。あれはあれダンさんもやってたっけ、結局4人やったんだっけ。
一番最初僕やらせてもらって、
うんうん
うん、あれ一番最初、まあまあ別に順番はどうでもいいんですけど、うんうん、あの小枝さんに殺されました
小枝さん強かったよな、
またごちゃごちゃになるそのアンセムナンバー台を作ってる小枝さんが、カミエルの中にも出演してんだよね。
敵
キャラとしてね。
ただ本、ね、あの横にいた小枝さん本人は、僕は別にキャラクターを監修してるわけじゃないんで、あんな強くなってるのは僕のせいじゃないですって言ってましたね、
うん、僕はそれでやられた後に、僕小枝さん嫌いですって直接言いに行きました、
うん、すげえ丸太投げてくるっすもん、あれ小枝じゃない
っす、すごい
小枝じゃないよあれ、
そう丸太投げてきて瞬殺されるんですよあれで、
うん、
うん
そこはね、その不死身のカエルをうまいこと使ってガードしてくださいよみたいな、
うんうん、そうなんですよね、
敵の弾数が多いんだよなあれな、大体
基本的にね、
多いっすね、
うん、そうっすね、まあ、それもねインタビューで話してて、どうしようかな、これ喋った後に流しましょうか
ね。そうですね、
そうだね、
敵キャラの種類も多いんでね、
ぜひともねそっちもシロさんの直接のコメントを聞けるといいですね、
ですね、
いやー、そうだね、
うん、
まあでも俺ね、まあ、1ヶ月前ぐらいに実はあのそのカミエルのデモ版をプレイさせてもらってたんですよ、うん、あのデモをちょっとテストプレイしてもらえる方いませんかってツイッターで、うんうん、じゃね X であのポストされてたんで、
おお、うん、
そうそうそう。でそれで、ああじゃあやりますっつってで、うんうん、プレイして、で、うん、その攻撃、そのリズムに合った攻撃タイミングで攻撃出した時のもうちょっとエフェクトとかもうちょっとなんかちょっと分かりやすくとかなったらいいかなとかさ、うん、なんかいろんなこうちょっと思ったことをつらつらと書いてたんだけど、結構反映されててでしかもその頃からも、あのキャラクター結構増えてて、
え、すごい
すごいと思って、
何者
すごいよな、
うん、シロさんが
めちゃくちゃ追い込んだ、
やばすぎるんですよね、シロさんっていう存在が、
う
ん、
そうですね、
そうだね、うん、ただ最近下話の更新が落ち着いてしまっているのがちょっと気がかりですよ、まあ、ちょっとあの偏りが
追い込むのにねちょっと影響を受けたんでしょう
ね、一つの山場でしたでしょうからね、このイベントがね、
そうだね、
一番最初のね出るイベントでしたし、
ね、
う
ん、
そう
だね、次に何かゲームイベントに出るときよりパワーアップした状態になってるんでしょうな、うんうん、
ねえ、スチームでも販売予定だったかな、
うん、そうそう、
秋頃リリース、
本当シロさんの場合はあのスピード感が読めないから、もう次見るとき違うゲームになってる可能性あるからな、
うん、確かにね
作り直しましたとか言ってしれっと言いそうなもん、
確かに、ね、
言いそうなんだよな
ちょっと僕気になったんでもう一回ちょっとベース一旦作り直しますとか、
分
かんない、
そうなんだよな、怖いんだよな、
一回もう神エル作り直してますもん
ね、
確かに、
そういろんなことね、
ね、
見たよ、 X 上でそんなつぶやきを見たよね、
そう
すげえな、
恐ろしい話だよ、
うん、すごいご優秀、
まあまあその辺のね、うん、なんか、うん、いつ頃から作り始めて現状こうですみたいな話もそのインタビューでしてます、
ね、あら、はい、
う
ん、
まあ、じゃあそれこの後に流しましょう、
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今、インディーライブエピキスポの、
はい、
カミエル、
はい、カミソッコー主人公と不死身のカエルのコーナーに来てます、来てますというか、はい、僕は朝からいるんですけれども、はい、
ゲームとお話のね、
はい、シロです、
シロさんが
よろしくお願いします、はい、
作られているゲームですけども、
はい、
今ちょうどあゆみさんがプレイしてる
の、ね、もうね、さすが音楽やられてる方は違いますねもうね、もう僕が体験版の調整完全にミスってしまって、もう 3,4 人に1人ぐらいしかゴールができないっていうね、
確かに難易度結構高いです
ね。そうなんですか。
てか、ね、敵のバリエーション多くないですか、
うん、
候補というか、ね、何種類いるんですか
今。36、
現状で 36?
36体ですね。
でみんな違う攻撃してる。
そうなんですよ。もうで、僕が X 旧 Twitter で、うん、はいはい、出てくれる人募集しますみたいな話をしたら手を挙げてくださったね、ありがたい方が、
めっちゃいるみたいな。
そうだから全員連れていかないのなっていう、で詰め込んだ結果がこの難易度
確かに確かに現状で、
はい、
その1ステージの中に詰め込んでるじゃないですか、
うん、そうですね、
だから敵のバリエーションがあまりにも多くて攻撃パターンが読めない。
そうなんです、中ボスラッシュぐらいの感じの、ね、難易度になってますね。
でもこれステージ数が増えればもうちょっとこう整理して敵出したりとかっていうのができるから、だいぶ変わるんだろうなって
。そうですね、もうやっぱり最初マリオはクリボーで、カービィはワドルディみたいな感じで、
そうですね、
比較的に穏やかなキャラクターから始めて、
確かに。
そうなんですよ。今回ね、リンゴ男爵さんとかね、
はいはいはい、
小枝さんとかね、まあ、こういう名刺出すのはあれですけれどもの
キャラクターが、
だいぶ凶悪なキャラクターが目白押しで作ってしまったんで、
いやいやいや、もういやでもすごいですね、そこまで、はいはい、だってね、そもそもゲーム作りをしてなかったわけじゃないですか、はい、
そうですね、今年の秋に始めて、はい、
ここまで全然動くレベルで、しかもキャラクター30数人、
はい、ドット絵をもう執念で打ちまして、
ドット絵あれ自分で描いてるんですか。
あ、もちろんもちろん、あれ自分でフリーソフトで、
才能が広すぎる。
いやいや、そんなことないですよ。僕イラスト全然今まで描いたことなかったんですけども、ドット絵って別にドット絵を打つ人がみんなそうっていうわけではないんですけど、
うんうんうん、
僕の場合は黒い点を一歩打つじゃないですか、
うん、
で、あ、違うなと思ったらその右に打ってで、うまくいくまで永久に繰り返せば絵が描き上がるっていう。
いや、まあ、うんうん、まあ言ってる意味は分かるんですけど、はい、その点を打つどこに打つかにセンスが問われるわけじゃないですか、はい、
そうですね、もうトライアンドエラーで
いや、まあ確かに、
どうにか、
いや、すごい、はい、いや、でもそれでもなんか 作ってるのを楽しんでる感はすごい。
そうですね、ちょっとずつ進んでるのが楽しいですよね。
いやでもそれをできるのがやっぱ才能なんだろうな
と。いやありがとうございます。
で今あゆみさんは、はい、案の定死にまくってます。
そう、ただねもう終盤まで来てるんですよ。
そうですね、
あの壁を越えたらもうゴールぐらいの
最終盤の敵がラッシュになって
る。あの自爆をする敵だったり、あの弾数が多い敵だったりが目白押しのコーナーであと1体っていうところで今またお亡くなりに。
ちなみにこのゲーム最終的に、はい、まあ本当に最終的なビジョンがまだあるかどうかあれなんですけど、
はいはい、
どういうゲームになる予定なんですか。それこそロックマンみたいにこうなんか能力が増えたりみたいなことなの。
そうですね、今スキルが1種類しかないんですよ、うん、でかいパンチが飛んでいくっていう、うん、それを
現状で割とスタンダードな横スクロールアクションと
か、ね、そうですね、そうですね、それをスキルを増やして、うん、でもちろんそのスキルはボスから手に入るっていう、
あ、じゃあ
ロックマンシステムですね。だからハル、さんから手に入るスキルも出てくる予定。
もうなんか俺がボスみたいな
中ボス、中ボスで、中ボスというかメンボスで、
うそうなるともうなんかザコキャラからもうなんか能力奪いたいぐらいテンションになりそうですね。
それもカービィですよね。あ、すごい、あゆみさんが今クリアされましたね、おめでとうございます。
確かに方向性としては、はい、あれですよね、カービィ的な流れもできなかったですよ ね
能力を増やして、でそれもやっぱリズムに絡めていきたいですね。
現状でジャンプと攻撃を主にね、はい、リズムに合わせるとちょっと、はい、ゲーム楽になるみたいな。
そうですね、うん、ここにスキルとかも絡めつつっていう感じですよね、うん、今後は。
いや最初からそのインタラクティブミュージックのゲームを、うん、作ろうって思ってある程度作れちゃうっていうの
が、いやいやいや、もうそれはもうユニティのなせる技ですよ
まあ、ユニティもすごいんでしょうけど、それを吸収できる、
いやいやいやいや、
能力値を
勉強させてもらいます、もう今回、だから今まで僕楽曲提供するときに気軽にインタラクティブミュージックにしてくださいとか言ってたんですよ。でももうこれからはこういう風にしたら実装できるんでしてくださいってもう言おうかなって、意外といけますんでってい
やいや、今後も楽しみにしております
。はい、ありがとうございます。
現状まだこう完成タイミングじゃないけど、その辺は、うん、まだ見えてない。
そうですね、もう多分 7% ぐらいだと思うん
ですけど。あ、でもリリース時期2024年秋って書いてあるじゃないですか。
そうなんですよ、印刷した時はそういう気分だったんです
いけんのかみたいな、
いけると思ってたんですけど、
まあ、もうでもあれかな、はい、アーリーアクセス的な
感じ。あ、そうですねまあでも4ヶ月でねここまで来れたんで。
確かに
ね、
まあ、あとは最終のボリュームっていうか、どこら辺に持ってくるかみたいな。
そうですね、もう3エリア各8ステージぐらいの感じでいけたらいいかなって思ってます。
各8ステージだと結構ですね、3×24、でも楽しみですね、その中にどういうギミックが入ってくるかとか。
そうですね、あとストーリーもねちょっと楽しみにしててほしいので。
ストーリーもあるんですね。
ストーリーありますよ、もうおじさんが泣けるストーリーにしますからね
泣けるの、
泣けるストーリーにします。
今のところ泣ける要素はなさそうだけど。
そうですね、
あ、まあ、強いて言えば変えると主人公のバディ感、
はい、ああそうですね、もう強まっていきますよあれは
いいじゃないですか、
どんどん強まっていきますよ、ま
あ、そこ関係性は確かに気になりますよね、はい、キャラクターたち
は、
ね、
なんでカエルがニックと一緒にいるのかとか、
あと敵側にいるのも友達じゃないのか、うん、お前らみたいな。
そう、あれ、ね、敵がなんで攻撃をしてくるのかとかもだんだんね、ちょっとストーリーで、
じゃあもうその辺も考えある、
明らかになってくるので、
じゃあ楽しみにしております。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあ続いてはアンセムナンバーナインを作られている小枝さん。
はい、小枝です、はい、よろしくお願いします。
ちょっとお話聞きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
小枝さんはもう去年も出られてて、でその時ツイッターかなんかでね、こうゲームなんとか聞いて、それこそダンさんがゲーム作りしてるみたいなのに触発されてゲーム作り始めとかというか再開し始めみたいな。
そうですね、なんかちょうど自分がゲームを作りたいな、コロナになってちょっと時間になんかこう余裕ができたという、逆に家時間が増え
てちょっと余っちゃったなみたいな、
その時にちょっとゲーム開発なんかやってみたいなって思ってたところに、ちょうどダンさんの、ダルヤド作るぜっていう話があって、 いやもうそれな行動力にやっぱりこう感化されて、うん、いやなんか作りたいなって思ってるんじゃなくてもう作り始めないとダメだ、
作りたいなって思ってるんだったら動けみたいな、
そうそんな感じですね。いやまさにあの体現されてたんで、それで本当に今、まあ、そのおかげで去年と今年と連続して出させてもらえてる感じにございます。
すげえ楽しみです。
ありがとうございます。
本当にあの、まあ、ジャンル的にはデッキ構築ゲーというか、
そうですね。
まあ、知ってる人ならダンジョンメーカーとか、あと
そうですね。
スレイヤースパイ、
スレイザースパイヤー、
スレイですね。
はい。なんか日本ではあんまり馴染みがないかもしれないですけど、どっちかというとやっぱインディーゲームで人気の、
そうですね、ちょっとローグライク的な要素を含んでいるようなタイプのというか、
そうですね、
何回も繰り返してねみたいなタイプ
の、はい、まあ、そのスレイザースパイアっていうすごい、うんうん、あの超有名なレジェンドみたいなデッキ構築ローグライト の、うんうん、あの元祖がいるんですけども、うんうんうん、まあ、なんかそのゲームの面白さをもっとカジュアルにして、もっと多くの人が遊べるような形にしたいなと思って、このジムの色合わせのパズルにしたらもうちょっと、直感的に遊べるんじゃないかということで、まあ、こんなゲーム作ってみてます。
いいですね。去年来た時も、はい、あの感じてたんですけど、そのジェムを選んだ順番によって攻撃がコンボがつながっていくみたいな、
はい、
あれやっぱいいっすね。今日触ってなおさらこう演出面とかも、ね、1年前よりだいぶ強化されて、
そうです、ね、
めちゃ気持ちよくなってるみたいな、
あ嬉しい、
でしかもあの攻撃のエフェクトで出てる時にボタンを押すとスキップできるとか細かいところ気持ちよくなってるそのテンポ感みたいなところも、
はい、
いいですね。
そうですね、ありがとうございます。なんかそうこれまでもありがたいことにそのイベントとかに出させてもらった時に、うん、割とそこのゲームシステムとしての面白さっていうのは結構いろんな人から褒めていただけることが多くて、あとはもうとりあえずこれをもっとなんていうんですかね、尖らしていくというか、そのいいところをもっと分かりやすく、もっとより面白いものに、まあ、こう突き詰めていくっていうところが、まあ、この半年とか1年ぐらい力を入れてやっていたところですね。
いいですね。完成が超楽しみです。
ありがとうございます。い
や個人的にあんまり今のところそんなにストーリーみたいなのがある感じじゃないですか、はい、それでもそのゲーム性の面白さで引っ張ってくれるっていうのは自分的には結構好みだったりします。
ありがとうございます
だったりするんで、そういうのがなくても割とゲーム性が好みだったら遊べちゃうタイプ、はい、いいですねと思って。
なんかまあそうちょっと逆にゲームシステム自体が、まあ、やっぱりメインで触ってもらうのはストーリーじゃなくてインゲームのゲームの部分にしたいっていうのはあるんで、まあ、ストーリーももちろんこれから、
ね、
製品出す時に向かって作ってはいくんですけども、なんかこのゲームの体験の部分をこう阻害しないような感じでいい感じに、まあ、ストーリー要素もこう入れつつ、
今どちらかというとこう外枠としてストーリーはあるけどみたいな、
そうですね、なんかがっつりこのお話を読まないと次に進めないぜみたいな、なんかそういう、こう読まされてる感っていうのは出ないようなゲームにしたいなっていう。
理想的にはなんかこうゲームやってるだけで時間が解けてくみたいなそういうのが、そうですね、
もう本当に最終的には理想はもうなんかもう何百時間でも何千時間でも繰り返しこのゲームの部分をやって繰り返しやりたくなるっていうことがやっぱりこう理想なん で、
まあ、でデッキの構築の仕方によってはもうずっと俺のターンみたいなことになってくる
ので、ね、はい、
こういうゲーム楽しいですよね、
はい、あの今後ももっとブラッシュアップして、まあ、多分ここからはシステムを強化していくというよりは、まあ、ボリュームをどんどんここから増やしていって、いよいよ
そのゲームとしての深みというか、
そうですね、
あの基礎はできてきたからみたいな、
そう構築の幅を広げていったりとか、いろんなスキルとかブレスとかの種類を増やしていったりして、あと敵の種類とか、もっと遊びが広がるようにしてい
く、いいですね、
はい、
もうでもなんか完成をどこにするかとか、なんか作ってる側としてはすごい難しそうですけどね。
そうですね、
ここで完成っていうのは
一応なんか ステージ制にするつもりで、あの全体のボリュームというか全ステージがいくつで、それぞれのステージはこれぐらいの長さでっていう企画というか構想はまあ最初から変わってなくて、まあだから一つのシステムが固まったら、
あのそこまでのステージ
を、そうそう、それをあとはもう用意していた分全部ちょっとバリエーションを変えたりしながら、あの遊べるように
拡張していく感じで、楽しみですね。ちなみに、あ、現状その発売というか、
は
い、
あ、そうですね、
タイミングっていうのはまだ決まってはないけども、
あの一応これまでずっと2024年ってお伝えしてはいるんですけども、まあちょっとあんまり断言できなくなってきた感じではございます。正直なこと言うと、
でもそれを逆に言うと作り込み箇所が、ね、まあ、出てくるからっていうところ
で、ね、
調整だったりとか、
なんかまあ単純に言えば本当はもっと早くボリュームを増やすフェーズに入る予定だったんですけど、パブリッシャーさんと、まあ、組ませていただいて、やっぱりこのゲームもっとシステムをちゃんと、あのしっかりさせた方が、やっぱり今ボリューム増やすよりも、最終的には絶対いいものになるっていうあの判断を、まあ、私とパブリッシャーさんでして、じゃあもうちょっとシステムを突き詰めようかっていう感じで今やってきた感じです。
いや楽しみです。すごいですね、ポスターにデベロップドバイ声だって書いてあるの、すごいですね。
ありがとうございます。
メーカーじゃなくて個人って感じ。
そうです、そうです。まあ、その辺が一人で作ってるこの強みですね。
いやでも一人で作ってるのには、いや完成度高い。
ああいやいや、
素晴らしいです。
素晴らしい
才能です。いや完成楽しみにしております。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
まあその辺のね、こう顔見知りのところで延々と話していても他のが話せなくなっちゃうんで、他のも触れていきたいなと思うんですけれども、
はいはい、
まあこの辺からはもう各々話したいものがあればなと思うんですけども、アンセムナンバーナインとカミエルの間にあったディアフラワーが結構気に入ってたんだけど、その話をちょっとしていいですか。
あ、俺それ全然触ってないよ。
そうそうそう、聞きたかったその話。
あれよかったよ、
そう、あれまずねグラフィックに目を引かれたっていうのが結構あったんだけども、ポイントクリック型アドベンチャーとか書いてあったかな、いわゆる脱出ゲームみたいなのと操作感は似てるというか、画面上に表示されてるどこかにあの触れるものがあるからそこをクリックすると、その操作キャラクターが移動を歩いてったりして、ボタンを押したりとか、あの物を持ち上げたりみたいなことをして、何らかのあれこれしてパズルを解いて次のステージに進んでいこうみたいなゲームで、3人チームで制作してるよみたいなことを言っていて、その3人がまあ目の前でこういろいろ話してくれたんだけども、その中でそのデザインを主にしてたポッピコーンさんという人がいたのね。でその人がちょうどまあ話し相手になってくれてたんで、あの僕昔遊んでた中でマシナリウムっていう、まあ同じくポイントクリック型アドベンチャーみたいなのがあってね、それ昔好きで遊んでて、これ、まあ、知ってるかどうか分かんないですけども、マシナリウムみたいですごい僕これ好きですわみたいなこと言ったら、そのポッピコーンさんも、あ、マシナリウムいいっすよね、僕も好きですみたいなこと言われて、ちょっとあの心が通じ合った気がしてね、あ、
なるほど、
友達になりそうって思って、
どっちもなんか絵本みたいな感じの、
あ、そうそうそうそうそう、あの割と優しいタッチの絵でね、
なるほどね、
そう、あの私有の中ではある種そのゲーム性を体験できる2、3個のパズルがあるみたいな感じではあったんだけども、割とねそのキャラクターメインキャラクター3人がいて、女の子と、まあ、もうちょっと年齢上がったお姉さん的な感じなのかなっていう女の人と、あとロボットっていう3人のキャラクターがいて、まあ、どうも困ったことになるんだけれども、割とハートウォーミングな展開が待っているような感じがあって、これはちょっとあの気になるぞって思ってるんですよね。
なるほど、
ね、これからもっと作り込んだグラフィックになりますなんつって。
そうそうそう。あれの、ね、あれ本当アニメーションなんか見てて気持ちいいんだよね。
僕が全部作ってますつって。
そうそう。
なんかね、
全部僕が作ってますって。
そうそうそうそうそう。
パッケージのキャラクターの絵がね、なんか心が澄んでるこいつらみたいな顔してんだよね、なんかね。なんか、
まあ確かに
悪意みたいのを一切感じない、
確かに感じないね。
作ってる方たちのオーラもそんな感じでした。
そうだね。いや、その、わかるわかる。その感じわかるよね。うん、そう、あの絵とその開発者の顔が一致するんだよね。
作ってる人の精神性は出るでしょうな、そういうとこは。
な
る
ほどね。
そうそうそう。うん、このゲーム絶対優しいじゃん、みたいな感じ。
いいなあ、この手書き感みたいな、すごい、
ね、あとね、そうそうそう、後ろで見てたけど小平さんめっちゃ褒められてた、なんかよくわかりましたね
っつって、あ、そうなんだ、
クリア早いっすねみたいな感じで言われてた。
伊達にゲーマーじゃねえみたいな。で、
そう、そっからなんかそのもマシナリウムの話になったんだ。
あ、そうそうそうそうそう、もう再三言うけども
ね、あ、そうなんすね、
直前にあのカミエルやってたのが良くなかったというか、あ、そこでこっちの集中力が刺激されてたんだね、僕ね。
あ、なるほどね。
あ、その後に触ったあの私有大体なんかね、こうあのすげえなんか楽勝に感じてしまうというかね。すぐ分かるっていう状態になって仕上がってた
な、
あ
の時。仕上がってた。ゲーマー的な。
ってことはカミエルをプレイした後になんか勉強したりとかすれば、
お、
う
ん、
おお、ち
ょっと、いや、多分いけるよ、
学習能力がアップした状態で。
そうそうそう、あの、
なるほど。
ある意味、こう、集中力を刺激する材料として、カミエルを5分体験するとかで、こう、一気になんかこう、いろいろ
見
る
ほどね。
すごい、カフェインじゃん。
すごい。もう、だからもう、チークゲームってことですね、カミエルは。
なんか副作用ありそうだけどね。シナプス
増やすゲーム。
すごい、しれっと古代広告がめちゃくちゃ挟まってる。大丈夫か。
プレッシャーが、白さに対してのプレッシャーがすごいですね。
そんな効果があるって言ってるよね。
そういう方向は相当あるんだねとか言ってね。その方向を攻めてみようかなとかも言ってる、
ね。いやでもこれいいですね。雰囲気がとても、
うんうん、面白かったんでね。これも、うん、あの、うん、続報というか進展が楽しみですよ。
いいな。これ触ったんないね。
うんうんうん、楽しかったよ。
俺もなんかチラシだけもらってたから。そうか、触ってたの知らなかった。うん、俺多分ずっとあれだろうね。後ろでアンセムナンバーナインやってたんだろうね。
多分そのタイミングだったと思いますね。
いやでもアンセムナンバー、うん、
すげえ集中してたから。
ナンバーナインも一番難しいっていうか、なんかボスキャラみたいなのが、これ倒せねえでだろ
う
ってやつギリギリこう、なんか。攻撃力とダメージを倍にするけど相手を思いっきり殴って倒すみたいなギリギリの倒し方して。
お
ー、ね、おーとかになってたんで。
ね、
楽しんでましたよね。
しれっとクリアしてたのも笑ったマジで。うん。うん、
いやいやいや。あ、じゃああれだ、うん、すごい強い豆腐とかどうでした？僕は触ってはないんだけども。うん、
いやめっちゃ良かった、ね。
そうなんです。うん、
あれはギャースタジオ、あ、ギャースタジオブースにあったよね、あれは。
うんうん。そうですね。
そうの中の、うん、そうそうそう。いやめっちゃ良かった。なんていうの？
でもあのすごい強い豆腐。タイトルだけ聞いてもリスナーさん多分マジで意味わかんないよね、多分ね。
あ、そうだよね。豆腐、横スクロール豆腐っていう四角いものが飛んだりしながら横に行ったり上に行ったりするゲームで、
う
ん、まあ敵もいたりするんだけど、うん、最終的に味噌汁の中に入るのがゴールで、
うん、
難しいね。
あれは何なんだろう。ゲーム性としてはスーパーマリオみたいなものに
近
い
ジャンプアクションに近い。
そうっすね、そうっすね。
まあでも走ったりとかはあったんだっけ。
走りもある。
走りもしたんだ。
というか横に動くみたいな感じが。
あの豆腐って攻撃できた。
攻撃はでき
る。
突撃、そのなんか溜めてからジャンプみたいのができるんだよね、好きな方向。
あ、そうそうそう。
その溜めてからジャンプの最初の辺にその。
うんうん、
攻撃判定っていうか、あの、アタックしても大丈夫な時間みたいなのがあって。
はあ、なるほど、なるほど。
それで突撃すると相手倒せるって。
そうなんです
よ。なんか相手動物とかだったよね。なんか、ガチョウみたいなやつとかさ。
うん、そうだった。
疲れてましたね。
うん、食べられちゃう。
食べられちゃうのね。
食べられ
ちゃう。ちょっと高いところから落ちてもビシャーっつって
、うん、
豆腐崩壊するっていう。
ね、ダメージを食らう高さっていうのがあって、
うん、
それ、
うん、
なんか、はあはあ、あの多少の高さだったら食らわないんだけど、
うん、
高いところから落ちるとピシャってなる、
うん、突然のシーンみたいになってたよね。
その豆腐の残骸が残ったりとかしてたのよかったよね。
そうそうそう、ステージに豆腐の残骸が残ったまま次のリトライだ
っ、ね、あったよね。そうそうそうそう。
いやだからあれ後半の難しいステージとかになったらもう豆腐の残骸だらけになるんだとかステージ上とか思ってそれがちょっとなんか楽しみになっちゃったよね。
そうそうそうそう、それこそなんか
それみたいな
感があったわな。難解な面とか出てきたら結構 あの面白そうっていう期待は結構あった
。俺もうここで何回死んだんだみたいな残骸の山みたいになっ て, て。
はいはい、なるほどね。
白くなっていく。
あれはそのだから味噌汁に入る前は豆腐じゃないってことなんですかね。
豆腐の味噌汁になりたい豆腐なんじゃない。
いやだからこのゲームのなんかこう、うん、コピーが。うん、豆腐になれなんですよね、うん、で、うん、あのその味噌汁に入った時に豆腐になったって出てくるんですよ。そのシュールさがめちゃめちゃ好きでおもろかったんだけど、うん、だからってことはこのね道中のこの白い四角いやつは豆腐じゃないのかみたいな風に
まだ何者でもない頃があったんだよね。
プレイヤーが豆腐になれってことなんじゃない。知らん
まあまあね。
うんうん、
でもあの味噌汁に入った時は豆腐になったっていうこと
でし
ょ。うん、なったらもうそこに引っかかるから。そうそうそう。でしかもこう味噌汁しかないんだみたいなそのね結果がね。いやわかんないですよ。もしかしたら今後ね。
豚汁とかね。
今後ね。
わからないですよ。なんかこう麻婆豆腐とかになってくれるかもしれないです。
麻婆豆腐。
すき焼きとかいいぞ。
肉豆腐な。すき焼きもいいな。寄せ鍋でもいいな。
いやいやいや油に入っちゃったりもしたらいいか。
油揚げにもなれるな。いいないいな。
確かにね。
高野豆腐も行きたいな。
いいいいいい。
卵豆腐あるかな。
そうするか。
謎の制作へのプレッシャー。
途中材料変わってましたよ今。大豆じゃなくなった時もありましたよ今。
しかもさなんかボス戦みたいのもあってさ。そのデモ版のね、シール版のボス戦。そうね。なぜかなんか UFO みたいな、うん、あのバイキンマンが乗ってる UFO みたいなやつに乗った鶏っていう。
あった、あった。
確かに確かに。
で、そのに UFO が逆さになってる、
う
ん、UFO のケツから卵ボボボボボボって出すっていう。
そうだね。
卵の中に時々サッカーボールが混ざって
る。サッカーボールだよって。うん、あれやばい。
そのサッカーボールにアタックすると、そのサッカーボールが UFO に飛んでってダメージが入るっていう。
そうそう
そう。ナンセンス
って感じ
だからね。だからまあ。
確かにいいかも。いや、うん、
そうですね。だからその、うん、なぜを求めちゃいけないんだよね。多分あのゲームにね。
まあそうでしょう、ね。
ああ、
う
ん、
そう。まあそうだね。
確かに。ゴートシュミレーターみたいな感覚でやる、
ね。まあそうですね。頭空っぽにして、
そうだね、
うん。楽しめればいいんでしょうね。多分ね。
あれもなんか作ってる人も横に立っておられたけど、うん、すごく優しいオーラ出てて。
そうですね。
確かに
本当に豆腐のようななんか顔してましたよね。本当ね。
なんか仏さんみたいな感じの人でしたよね。
うん、本当に何か純粋な本当真っ白みたいな感じの優しい
オーラがすごい
すごかったですよ。何かね、
何か癒される感じ。
豆腐になりませんかって言ってこうカードを配ってました
よね。エプロンしてたもんね。何か
そう、あの豆腐屋さんみたいな、ね、豆腐屋みたいなエプロンしてて、
何か豆腐の免許も取られたっておっしゃってました
ね。すごい
知らんけど、
さくな姫みたい。
そのでも全然生かされなさそうなのよまたね。
ただ仕事言うなよ。
だって豆腐の免許持ってても関係ないでしょ。
さくな姫は多分存分に生かされてるけど
別に豆腐ゲームの中で豆腐作るわけじゃないし、
うん、これからなんだよ。エッセンスが入ってくるのは
入ってくるのかな。どうなんですか。豆腐を一から作るみたいになるの。
なるほどね。
苦味みたいなのが入ってくるんだよ、
う
ん、
そういうこと。そこまでこう 手塩にかけた豆腐でぷよんぷよんやるみたいな感じになってくるのかな。
DLC はだからその湯葉とかおからとかになってくるのかな。
あ、高い可能性高い、
うん、全然
謎にハードルを上げていくスタイルみたいな、
うん、素晴らしい。よかった、絶対買います。
人気ゲームを見て変な妄想しだすのが僕らの悪い癖だな。
いやでもなんかいいね、インディーっぽいゲームって感じがする
。いやもう本当そうですよね。
うん、でも楽しそうだったな、うん、
メインに行ったからそ
れ、うんうん、
いやもうね絶対買えますからマジ、
うんうん、
配信もさせていただければと思う。
あ、いいじゃないですか。
はい、あ、いいじゃないの。
うんうん、
なぜならあゆみさんは豆腐名人ですからね。
そうだね。
あ、まあ私の場合豆腐じゃなくて豆腐なんですけどね。
う
ん、
そうそうそう。
ああ、
だからちょっと違うんですよね。
ちょっと違うけどね。でも、うん、豆腐になるっていう、こうフィナーレを迎えればな。
あ、じゃあ豆腐になるかもしれない。
ついに豆腐が豆腐になる。
確かに。まあ確かに可能性高い。
ところで豆腐名人って何なんですか。
わからないっす。
何の名人なのか。
でもね、
あの好きですよ、豆腐名人っていうなんかこう語呂が。
マジ。
ハンドルに意味を求めちゃいけないんだよ。
そうなんですよ、マジいないっすよ。すいません。
まあまあまあ、うん、他のゲームの話もできればだと思いますけども、はいはい、原さん、ダンさん、これ気になったことがある？
じゃあ俺一個あげていい？
やってたよね。
いいよ、
どうぞ。
あのさっきの別会場のあのそれこそあのアンセムとか カミールがあった会場のところにあった、まあ、これもともとちょっと気になってどういうゲームなんだろうと思ってチェックしてたやつなんですけど、うん、カルチャーハウスっていうのがあって、
お
これね、すげえなんか ね、うん、ね、そのスクショだけ見るとめっちゃ画面綺麗なのよ、うん、こんな綺麗なインディーゲーあるのって思って、
うん、
で内容も結構謎だったのよ。なんか説明だけ読むとカルチャーハウスへようこそ、うん、世界的な科学者イプセイ博士が暮らしていた住宅兼研究所カルチャーハウスでの7日間の生活をしながら失踪した博士の研究を引き継いで起源生命体ジェニオの培養実験を行ってくださいっていう説明なのよ。
行ってください、
何を言ってるんだって、
うん、
でなんかそのジェニオっていうのがなんかよくわかんない卵に包まれたなんかよくわからない得体の知れない生物っぽい感じの絵が描いてあるの、
うん、
何のゲームなのって思って、
うん、
気になって、あの現地でちょっと空いてたから、うん、あのなんか作ってる方はいらっしゃらなかったっぽかったんだけど、なんか誰も話しかけてこなかったからいないのかなーって思いながらやってたんだけど、なんか急になんかその研究所に なんだろうな、まあその手伝いなのか、あの研究の引き継ぎに、まあ自分がやってきましたよで、あのこういうものを培養するんです、でこのなんかそのジェニオっていうものを培養するんですけど、これがいいものなのか悪いものなのかちょっとまだよくわかんないんすみたいな、すげえ怖いこと言うわけよすんげえ異様に小綺麗な研究施設っていうか、なんかもうなんか何最先端の住宅みたいな、ガラス張り、ほとんどガラス張りでみたいな、
なんか写真みたいな、
あそうそう、パンフレット
ビデオみたいな感じだった
よね。あそうそうそうそう、なんかパンフレットみたいなのも配られてて、なんかもうそれがもうなんか新しいなんか先進住宅みたいな感じの、
う
ん、
そうそうそう
そうね、
パンフレット配ってて、なんだこれみたいな、うん、でその中でなんか、うん、あの最初の方始めたら、じゃあこっち側からこの細胞のちっちゃいやつがこの顕微鏡で覗くといるんで、それをピペットで吸ってこっちの培養のあのシャーレの中にあの入れてくださいみたいな、でそれを培養しますんで、うんうん、トータルコータルみたいなやらされてて、な、うん、何をやらされてんだこれ感がすごくて
一体どうなっちゃうのみたいな、やってたよね
そうそうそうでまあ、 あのずっと遊んでるとこれキリがなさそうだなと思って数分やって やめちゃったんだけど、でもこれは確かに気になるなと思ってね、
うんうん、
何を育ててんだみたいな、ね、これ結局どうなっちゃうのこの話みたいな感じで、
ね、
あとなんか妙に理系な感じもちょっとね個人的には刺さるんで、
公益財団文化再生機構って書いてあるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
これなんだろうね、
わかんないわかんない、
うん、
フライヤーみたいなものに書いてるのが、ね、そのゲームの紹介というかこうゲームの中の設定資料みたいな言い方、ゲームの中のフライヤーっていう感じっていうの
がある、ね、
そうかもそうかも、
うんうん
う
ん、
それがどこまで意図してるのかわからなかったんだよね、
でもその辺も含めてなんかこう全体のデザインがうまいなっていう、単純にゲームっていうよりかは世界観みたいなのを丸ごと作ってるみたいな感じで、
うん、
これはちょっと気になりましたね、面白かった、
特にね、なんかねモンスターとかねそういうのが出てくるわけじゃないのに、そこはかとないなんかこうホラー感というか、
そうだね、怖さがあるよ ね、う
ん、ね感じますよ ね、
確かにね、
ホラーという
か、あるかも、
まあ、ホラーチックになっていくかもしれないけど、なんか SFってそうね。
SF だね、
うんうん。何を育ててるのかもわかんないけど、めちゃくちゃ、あの、綺麗なのが逆に怪しいみたいな、
そうですね、
絶妙な感じが出て
る。
これは面白い表現だなと思ってね。
なるほどな、
うん、確かに。写実的。
そう
だね。そうだね。あれは、触れてはないけど、すげえ、確かに綺麗なビジュアルだったよね。
うん。そうでしたね。
写実的なタイプのね。
うん。うんうんうん、
そうそう。いいじゃないの、それも気になるね。
面白かった。
うん。
うん、じゃあダンさんは何かあった？気になったの。
僕はね、実はプレイはしてないんだけど、うん、気になってるのは、あの、ジャックと探偵っていう、
あれね、
やつですね、うん。会話禁止のオンライン人狼っていうやつで。
はいはいはい。
何だったんだろう。
はい。いや、もう、まんまですよ。会話禁止のオンライン人狼です
いや、やってないから。
わかんない
の。確かになんか、まあ、でも、どういうことって思いながら横で見てました、
ね、そうですね。やっぱそもそも、やっぱこう、人狼ゲームっていうのが、うん、会話をするゲームだから、
うん、
その会話がない状態で、どうゲームを進めるのかっていうのは、やっぱりそれ聞くだけでも相当、こう、気になるし、
うん
うんうん、
まあその多分まあオンライン人狼なので、その自分が何役、うん、もちろん人狼役になることもあるんでしょうけど、まあ基本的にはその探偵役がその ね、ジャックっていうのがその人狼なのか分かんないですけど、うんうんうん、そのジャックを探すっていう話でね、うんうん、これがこのまあちょっと僕もパンフレットを見させてもらったりだとかその説明の動画をちょっと見させてもらってるだけでしかちょっと言いようがないんであれなんですけど、うんうん、こうそれぞれのそのマスがキャラクターが置かれているこうマスがあってでまあそのジャックがいるマスの隣接したマスでこう事件が発生すると、
うんうん、
毎ターン毎ターンなんか多分そういう情報をヒントにして誰がジャックなのかみたいなのを、うんうん、誰が犯人なのかっていうのをこう探していくゲームになるんだろうなと思うんですよね、
うんうん、
だから会話で本当だったら引き出さないといけないいろんなヒントとか、うんうん、誰が怪しいみたいな要素が多分ゲームシステム的にいろいろこういう隣接してるとかしてないとかっていうところで、うんうん多分いろんな情報がそこにシステマチックにこう組み込まれてるんだと思うんですよね。
う
ん、
もうちょっとロジカルにやるって感じがする、
ね。そうそうそうそうそう。
うんうんうん、
そう。だから、そのどこまでそれがその会話でのその、なんていうか自由度別にその犯人役、いわゆるこう人狼役の人は、もちろん当然嘘をつかないといけないわけじゃないですか。うん、その嘘のつき方が上手い下手みたいなところが、人狼がうまいとか勝ち負けみたいなところにこう繋がってくると思うんですよね、
うんうん
うん、
だけど多分そこがね僕は人狼の中でもやっぱ面白さだったりだとか、
うん、
相手を引っ掛けたり情報を引き出すためにいろんなこうことを工夫してやるみたいなね、
うんうん
ところが面白さだと思うんですけどそれをどうそのシステムに織り込んでいるのかっていうのがかなり僕は気になって、
うんうん、
でなんでこんな気になるかっていうととっても僕は人狼ゲームに興味があるんですよ、
うんうん、
とってもやってみたいのやってみたいんだけど、うん、まあやる人がいないというかその例えば1対1とかだったら別に、うん、あちょっとハルさん今度やりましょうよみたいなことは、まあ、言えるかなぐらいな感じなんですけど
まあ人数がいるから ね
そう結構な人数揃えないと人狼ってやっぱり成り立たないし、
うん、
そもそもやっぱりねその人によって結構その人狼に対しての知識の度合いが違うと、
うんうん、
結構そのなんていうかな違うそのゲームの進み方がちょっとちぐはぐになっちゃったりとかするんですよね。だから分かんない人、うんうん、初めての人同士とかでやるのが結構一番面白かったりとかすると思うんですよ。
う
ん、うん、
上手い人同士でやったり初めての人同士でやるみたいな。まあそれは勝手に僕が思ってるだけなんだけど。そうそうそうそう。でそうなるとやっぱなかなか難しいよなって。ハードルが高いなって思ってたんですよね。だけど、うん、会話禁止のオンライン人狼って、ほんとうってつけやんってパッとそのタイトルを見た瞬間にね、思ったんですよね。
うん。
うん、だそういう人多分いっぱいいると思うんですよね。その人狼に興味あるけど、うん、その自分で仲間募ってやるっていうほどではないなって、そのハードル高いなって思って、
うん、
まあちょっとただなんかね、人の配信見てるだけみたいな感じの人もいっぱいいると思うんで、そういう人には結構こう刺さるんじゃないかなと思って、
うん、
人狼ゲームやりたいけど、そのオンラインで知らない人と喋るのもちょっと嫌だなっていう方もいると思うし、
うんうん、
だから喋らなくてもいいっていうのが、じゃあその喋る必要性というかその人狼ゲームにおける喋りの部分をまあさっきも言いましたけどどこまでシステムに落とし込んでいてその人狼ゲームの面白みをどれだけ再現もしくはどれだけ超えてくるのかっていうのをまあ今後ちょっと楽しみにしたいなと。こちらあの2024年今年の第二四半期発売みたいな形で一応アナウンスされてますので
気になりますよね。
まあちょっと気になるなっていうところですね。
なるほどね。
はい。
あれはお二人やられてたライトオデッセイはどうした、う
ん、
どうだった。
おあれ、ね、
あれハル、ね、さんじゃねえダンさんあのポスターもらってたでしょ。
ポスターもらった、
うん、
あれどうしたの。
あ僕もらいましたよ。
あもらったの、
うんうん、あの結構あ
羨ましかった。
すげー綺麗なゲームね。
しっかりしたポスターもらいました。
あれすごい羨ましかったよ。
ユーボは多分もらえたと思います
だってそういうの言えないからさ、うん
ね、いやあれも面白かったですよ、
うんうん、
あれはでもなんて、うん、なんて言えばいいんだ、
まあ、見下ろしのアクションですよね、ゲーム性だけで言うと。
そうですね、
敵出てくるっていう、
うん、そうそうそう
そうっすね。結構そのチュニックとかに近いのかなとは思ったけど。
そうですね、
バトルシーンとしてはチュニックに近いと思うな。
バトル以外はね、あれなんて言ったらいいんでしょうね、うん、結構そのワードとかも全然出てこないようなタイプの。それこそなんか
そうですね
俺と小平さんはなんか後ろであの、うん なんかイコの敵みたいだねみたいな、割と白黒ミトサーベースでみたいなさ、まあもうちょっとなんかこう何遺跡感があるというか、なんか割と四角い物体とかがこう出てきがちな雰囲気だったよなとか思ったんだけど、でもボスに関してはなんか巨像の上半身だけみたいなやつ出てきましたね。
ああそうそうそう
確かにね、
僕の中ではこうあのワンダと巨像とキングダムハーツに出てくるお決まりのボスがこう合体して融合したような感じに、
なるほどね、
来るんだね。ああなるの、
あれなんかすごいよ、いな見ててグラフィックすごい良いなと思って、
そうです ね, ね、だいぶ引き込まれる感じでしたけど、うんうん、まあその世界観がどんななのかとかも知りたい気はするけど、
うんうんうん、
あの感じだと例えばもう最後までよく分かんなくても成立しそう な, なんか世界観だなって思いましたね、う
ん、それこそなんか表現のタイプとしては虚空とかに近いのかもね。
ああそれは確かにそうかもしれないですね、
語られないけれども、まあ、
直接ビジュアルの表現が近いっていうわけじゃないんだけど、
うんうん、でもなんか雰囲気は、うん、そうですね、感じます感じます、
確かにというか、うん、距離感がね、
うん、それも楽しみだな、
うん、
でもボス戦が一個あったじゃないデモの中に、
うんうん、
ボス超硬かったね、
うん、いや硬い
し、どんだけ殴りゃいいんだみたいな、
結構シビアでしたよねその攻撃判定とかもね、
そうそう結構ガンガン攻撃してくる、こっちのライフそんなにないんですけどみたいな、でも俺なんかなんとかクリアしたっぽかったですけどね、
うんうんうん、
クリアしてたんでしょ、うん、2人とも、
あのなんかね敵を攻撃してると自分のなんかスキルゲージみたいなのが回復してくるんですよね、だからあの、うんうんうん、島でさゴースト・オブ・ツシマで敵攻撃するとその、
うんうん、
根性みたいなのが回復するんじゃない、根性ゲージみたいなのが、うんうん、あれと同じような感じで、それ回復するとそれを消費して回復行動ができるみたいなシステムになってて、だから結構ガンガンダメージ受けるんだけど、割とガンガン回復も使えるみたいな、
それ僕全く気がついてないです。
そうそうそう。ダンさん全く気がついてないっていうか、なんか説明あったと思ったけど、俺適当にボタン押しててこれなんだろうな、一通り試すんだけど。
多分外国の方のブースだったのかなと思うんで。
ぽかったよね。
まあ最初にあのどうぞって片言で言っていただいてみたいな感じで、もうとりあえずもうプレイしちゃえみたいな。まあ、でもそんなに操作は難しくはなかったと思うんですけど、
そうですね。
僕は回復できるっていうことを全く知らないで。多分ね、でもね、あれは優しく作ってあって、あの、おそらく体力メーターだろうと思われるところがもう完全にゼロになっても倒れなかったんですよね。最後までだからプレイできるように多分なってるんだろうなって思ったんで。
なんかね、まあ、シルバン
って、まあ僕はもう死にました。
でも結構難しかった。
いや、結構難しかった。
攻撃と回避に両方とも共通したスタミナを使うんで。で、回避は結構バンバン使えるんですよ。連打で押すと3回、4回連続ドドドドドドって回避できるんだけど、そうするとしばらく動けなくなるみたいな。回復するまで歩きしか使えなくなります。攻撃もできませんみたいな感じになる。
歩きだけになった時にはもう必ず攻撃は当たっちゃうから、敵の攻撃は。だからいかにこう敵の攻撃が当たるギリギリのところで回避ボタンを押して反撃するかみたいな、うんまあ、そんな感じの結構まあ、まあ、死にゲートまでは多分言わないけれども、うんうん、ハードめな、うんうん、その難易度かなとは、あと結構その見下ろし型でその、ね、操作してるそのキャラクターがかなり小さいんですよね。
ああそうね、結構小さめだったね、
うん、そうだからその敵のボスが結構でかいから、うん、敵のボスの影に入っちゃうと普通にどこにいるか分かんなくなっちゃうとか、うん、そのマップ上のそのもの、オブジェクトの後ろとかにこう普通に行けちゃうから、そこに行っちゃうとこう今俺はどこにいて何をしてるんだみたいな気持ちになったりとかねするんで、多分そういうものとの戦いの方が結構ねあるのかなっていうふうに思いますね。
まあその辺はまだ開発途中かなって感じもしなくはないです
ね。そうですね、
結構その主人公のキャラもどうやらなんかその後でもらったポストカードにその主人公のキャラクターみたいなの書いてあって、結構可愛いなんか妖精みたいなキャラクターを、もうちょっとこのキャラクター押せばいいのにと思っちゃったよね。確かにね、
そうね、プレイしててあの姿はあんまりこう意識できてない感じはありましたからね。
でもすごい歯応えあったな、
うん、
面白そうだよね。
そうですね、
なんか遠距離攻撃もできるんだけど、遠距離攻撃するとしようとすると自分の移動速度も落ちたりとか、その辺のなんか、
まあ要するにこうエイムしている状態みたいな感じですね。
そうそうそう、リターン関係が、うん、リスクリターン関係がちゃんと成り立ってるって、
うんうんうんうん、
その辺も面白かったな、アクションゲームとして、
うん、
なるほどね、
うん、へ
え、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
うん、
お
まあ同じフロアであったやつで、私有とかはなかったけども、すげえひときわ僕の中では目を引いてあるのが、あのドリンクライムっていう、
はいはいはい
はいはいはいはいはい、
ゲームボーイ、
ゲームボーイっぽいやつ。
うん、
よかったですね、あれもね。
あれよかったよね。
うん、
あのめちゃめちゃゲームボーイライクにこだわってる。
うん、
あれすごかったね。本当にゲームボーイっぽかったよね。
でも、うん、あの場で開発者の方と散々3人盛り上がってたね、
うん、そうだね、ドット絵に関しては盛り上がった、
そうだね、めちゃくちゃ盛り上がってた、
ね、うん、これもしかしてゲームボーイと同じドット数なんですか。そうなんですよみたいなね。
その場で確か 140×122 みたいなことをこうパッと言ってて、なんかすごい細かい話ずっとしててすげえこだわってんなみたいな。
世間の偽ドットに対して怒るみたいな。
ドットが傾いたりとかするゲーム許せない感じですかやっぱり。う
ん、ちょっともどきみたいなね。言ってた。めっちゃおもろかったよ。
あれはすげえ、そのゲームボーイ的な表現にめちゃくちゃこだわってる感じがして
ね。いや、でもね、その色合いとか、そのドットの感じとか含めて、すんごいね、その、だって、今時はその横長画面に対して、ほぼ正方形画面で表示してくる、あの潔さ、すごい、すごかったもんね。
うん。
いいですね。で、
こだわりが。
内容的には、なんか逆転裁判ライクって感じ、
逆裁ライクって書いてた。
そうですね、
うんうんうん、言ってた。
そう、うん、面白いね、ゲームボーイで逆転裁判的な。でもなんかキャラクターはその人じゃないみたいな雰囲気でしたよね、
うん、そうですね。なんかね、
フライヤーまんま言うとこう逆裁ライク、ゲームボーイ、人外みたいなこと
を
3要素で書いてたから
、うん、
でもなんかすごい、
おもろい、
逆裁ってあの3人やってるか分かんないんだけども、うん、
やってない
逆サイっぽいゲームって、確かにゲームボーイみたいな画面構成と合うわってなんか思うんだよね、
うんうんうん、
確かにね、
なんかそのゲーム的な違和感がない気がするんだよな、なんか。
そうですね、
そうですね、うん、基本的にはコマンドだったりしますからね、
うんうんうんうん、そうそう、ポイントクリック型になっても特に支障ないし、
そんなに、
うん、アドベンチャーゲームとして、
うん、うんうんうんうん、
めっちゃね細かい解像度がいるかっていうとそういうわけでもない
し、ね、そうそうそうそう、
うんうん
うん、
でもある種ちょっと逆サイライクであれば、なおのことちょっとコミカルな部分も出てくるだろうから、
うんうんうん、
あのドット絵の感じはすごくいいなーって。
いやー、今や30代ぐらいになった僕らぐらいの年齢のね、うん、おじさんたちが、
うんうん、
もうこれこれって言って多分ね、うん、なんかこう飛びついてもおかしくないような。
いや、そうですよ。俺、だって逆サイより惹かれてるもん。
ね、でそうそう、もうやっぱ見た目でね、
逆サイやったことないから、なんか、うん、逆にこっちスタートでいいかなみたいな。ちょっと思う。
あのドリンクライマーすごく目を引くし、多分ね、うん、その目を引くのがすごい、うん、いいんだよね、
うん
うん、
なんか興味本位だけじゃ済まない感じの、もう一歩引き込む感じがあるんだよな、
うんう
ん、
なんかこっちがさ勝手にゲームボーイの印象で引っ張られてるのがさ、なんかポケモンみたいなビジュアル感もなんか連想しちゃって、その人外なところとかもさ、
ああそうなんだよね、なんか どこかでこうあの雰囲気を見たことがある気がするんだよなっていうのがこう、うん、これは90年代なのか2000年代なのかみたいな、こううーんみたいなこと思うんだよね、うん、
そうですね、
誰かが浩平さんか誰かがなんだっけ、デジモン、
うん、ああそうそう、うん、そのポケモンとかデジモンとか、こうあの時期時代にこんなのいた気がするっていう、
うん、
もうドリンクライムのキャラクターを見てこれあれに似てないっていうの誰か教えてほしいもん、こうすごいモヤモヤ今いるんだね、誰か教えてくれと、
メインのなんか壺みたいなやつにあれだよね、遊戯王のあれみたいな、
あ千年パズルっぽさがある
、うんうん、そうそうそうそう、
言ってた言
ってたとかって言って話しましたね、
うんうん、
そうよね、それも確かにわかるな、
うん、
まあ別にどれに似てるっていうのを別に突き止めたいのは本音ではないんだけどね、うんうんうん、
でもなんか懐かしさはめちゃくちゃ感じる、
そうそう、なんか、
うん、
嫌味のないなんか、そう、居心地の良さはあるんだよな、
でしっかり作り込んであるみたいなのもすごい見えたし、
うん、確かに、
うん、よかったですね、
うん、
ね、あれいいよね、
ただなんか
楽しみなんだよな、
英語にローカライズするのにちょっと苦心しそうみたいなことを言われて、ちょっとなるほどなと思っちゃいましたね、
あ、うん、ドットだからね、
そうそうそう、ドットだから文字数増やすわけにもいかないし、その、うん、セリフを出てる枠を広げるわけにもいかんしなみたいなこと言われてましたね、うんうんうん、大変だ、
そういえばあれはサマーロードはどうなんすか、
サマーロードをやりましたね、
もう文句なしでしょ、
サマーロードね、
サマーロード俺やりました、俺初めてやりましたよ、う
ん、そっか、ハルさんは今年初私有か、
うんうん、
あそっか、前回は小平さんでしたっけ、
ああそっか、あの前回僕しか私有しないんだもんね、
あそうなんだ、
そうですよ。
まあまあでもずっと両方とも僕は隣で見てたんで、大体内容は把握してますし、魅力も把握してるつもりではありますが。
いやさ
ま
ね。
なんか順当にパワーアップしてた感じがあったね。
そうですね。
去年の時点でも結構な完成度だなと思ってたけど、なんか、うん、よりスム全体のゲームの流れがスムーズになってるというか感じしましたね。うんうん、
なんか敵の種類もあって、
超うろ覚えな記憶だから事実と正しいかは分からないんだけれども、うんうん、その僕がやってた1年前の段階ではその装備あれってね、こう画面構成がこう下はその各キャラクターの装備画面になってて、うん、上側がこうその実際に戦ってる画面とかになってるような、うんうん、オートで戦う RPG みたいな趣旨なんだけども、
うんうんうん、
その下の装備画面のところが僕が遊んでた1年前は確か装備の、うん、頭に何装備や、うん、手に何持ってる、体に何持ってる、ズボン何履いてるみたいなものが書いてるだけだったと思うんだけども、
うんうんう
ん、今年春さん遊んでたやつはそのスキルセットみたいなのが表示されるようになってたような気がしたんだよね。あれがすげえいいなと思ったの。
そうだね、武器というかアイテムごとにスキルがついてて、それがまあ、うん、キャラクターによって発動したりしなかったりとか、
そうそう、
色が同じだったらバフがつい
たり、ね、キラキラしてるとかって言ってたね、
うん、
そう
あと、
う
んうん、装備一人のキャラクターに装備できるものが3種類に減ってたっぽいですね、どうやらね。
あ、やっぱ減ってたんだあれ。
多分その浩平さんの話を総合するに、俺も去年ちょっと自分プレッシャーやして覚えてないんだけど、うん、今回武器と服とズボンの3種類、うん、1人当たりね、
うん、
になってたから多分減ってるのかな。
ああ、じゃあ帽子なくなったんだ。
うん、多分だから帽子は多分キャラクターのアイコンになったのかなっていう感じがする。
なるほどなるほど、
多分ね。
ああ正しい。
なるほどなるほど、
うんうんうん、でちょっとこう遊びやすくなったのかな、プラスそのどちらかっていうとスキルをどう組み合わせるかみたいな方に振ったのかなって感じはしましたけど、
うんうん、
その去年の浩平さんもおっしゃってましたけど、うん、まあ、あの戦闘がオートになるとはいえ、うん、次から次へとこう新しい装備品がドロップして、うん、であとこのゲームの特徴としては1ゲーム10分みたいな、うん、そういうコンセプトがあって、うんうん、まあ、短い RPG をやろうみたいな、多分そんなコンセプトがあると思うんですけど、うん、そうだからサクサク遊べるみたいな感じだと思うんですけどね、うん、だからその10分の中でやっぱりこうキャラクターの装備がどんどん成長していくっていう楽しみを多分再現しないといけないっていう、表現しないといけないってなると、どんどんどんどん新しい装備が来て、でいらない装備が出てきたら、あの雲に食わしちゃうみたいなね。
うん、そう
何個か食わせると合成して新しいアイテム出して、
そうグレードアップしたやつがポンと出てくるみたいな。でそれをやっぱ装備を次から次に変えるのでもう手一杯なんですよね、そのプレイヤーとしては。そうだから、その装備する枠が多いと単純に忙しさがものすごく勝っちゃうというか、ゲーム全体をこう眺めることが難しくなるという判断なのかなっていうふうには思いましたけどね。
うんうん、それはあるかも
さすが。
まあ俺現状でもあんまり上見る余裕なかった、最後の方だけそのボス戦みたいのが長期戦になったんで、そこはずっと割と上眺めながら回復だけやるみたいな感じだったんですけど、
あれもギリギリで勝ってましたね。
ギリギリ勝ってた
ね。
もうみんな何回か死ぬみたいなね、
一旦ね。正直厳しいと思ってたけど、
うん、キャラクターが死ぬとそのまま終了じゃなくて、あの死んだらなんか時間メーターみたいなのがビーって出てきて、でそれがマックスまでいくと、うん、そいつはある程度ライフが回復した状態で復活みたいなね。ただもう一回死ぬと、だんだんその復活までの時間が長くなっていくみたいな感じで、で全員同時に死んじゃうと、あーと、
うん、
ゲームオーバーなのかな多分ね。だから、あの一人が死んで残り二人が強いボスと戦って、あの、うん、もう一人が倒れてる子が俺が復活するまでもうちょっと耐えてくれみたいな感じで、う
ん、そ
いつが復活したら
他のや
つ死んでるみたいな。みんな何回か死にまくってギリギリ勝つみたいな。ああ何この絶妙な調整みたいな、
ね、命のバトンが、
うん、ボロボロよねもう。
本当本当
絶妙だったな。
私有で実際パッとこう手に取ってね、うん、遊び慣れてない人が遊んで、
うん、
勝つか負けるかギリギリのライン をボス戦に持ってくるっていうのが、
うん、
その時点でバランス調整超すげえなと思いましたね。
ですね。
それだけ楽しめてるわけだから、
うん
だ
ね、うん、まああれでギリギリ倒せなくてももうちょっとねっていうあれもあるだろうしね、
うんうんうん、
だからすごいいいバランスになってんのかなっていう感じがしましたね。あ
とは難しすぎずみたいなね、
子供たちがとにかくキャッキャしながら、わー次行くぞーみたいな、3人揃ってわーって次のところ にこう駆け込んでったりとかするから、
意外と結構よく喋るんですよ、ね、あの3人がね。
でしかも自動で動いてるけど、ちゃんとその装備した武器によって前衛後衛みたいなちゃんと分かれて、ちゃんと戦ってるんですよ、スキルを駆使しながら。だからよく見ると本当にあのなんかちゃんと戦闘してるんだよね。あの敵との距離を取りながらこう、うまくうまいこと立ち回ってたりとかをしてるから、あ、これなんか見応えあるな、その部分でもとか思って。
そうなんだ。
でステージが終わって、とりあえず一旦ボスを倒すと、次そのなんかもうちょっと難しいステージ行きますとか、なんか別のステージ選べますよみたいな感じになって、で次のステージ選ぶと、そのまままたそこから駆け出してくのね。だからメニュー画面みたいなのがないみたいな雰囲気なんですよね。ずっとシームレスで、ステージが終わったら次のステージみたいな感じで、そのままわーってじゃあ次行くぞみたいな感じでわーって駆け出してくるのが超可愛いと思って
すごい、ある意味
オープンワールド子供っぽいと思ってね。面白かったな、すごいスムーズだったし、遊びやすかった。
そうね、
今年の何つぐらいでしたっけ
ね、サマーロードでもあれでしょ、今回のギャースタジオのゲームコンテストで入賞したんだよね、
多分そうじゃないですか ね、
入賞作品として、サマーロードが選ばれてるので、
まあ納得ですよね。
もうなんか僕らが先に見つけてたもんねみたいなこともう言えないですね。
そうですね。あんまり本当に日の打ちどころがあんまないのよね。
いや本当
そうなんですよね。
カメラアングルとかもすごい気持ちいいんだよな。
あれすごいよね。いや、あれ面白いよね。
クォータービューかと思いきや、あのちゃんと 3D 的な動きもしてるし、すごい滑らかだし、気持ちいい見てて。
そのやっぱ、まあ、前ね紹介した時にも言ってましたけど、こう、やっぱマザー味がかなりこう、ね、感じられて、グラフィックからは。うん、でも、ね、新しいちゃんと 3D で、ちょっと、なんていうのかな、こう、インディーゲームのその良さみたいなのも出てるし、で、何よりやっぱり僕はね、サマーロードっていうタイトルがとにかくいいと思う。なんか、そうね、青春的な感じもするし、ごめん、全然今もう全然出てこないんだけど、あの映画、あの映画ですよ。
何
あの線路の上をみんなで
スタンドバイ
みんなが歩く、そうスタンドバイミミがあるんですよ。
なるほど。
ああいう年代のアメリカの子供たちの冒険感があって、それスタンドバイミミも感じるからこそ、サマーロードっていうひと夏の子供たちの冒険、この道、そうそうそうそう、この道を歩くとあの時を思い出すみたいな感じの、この子たちがそう大人になったらそれを思い出すんだろうなみたいなのを感じちゃうから、サマーロードっていいタイトルだな。
確かに、もうそれ聞いたら超いい感じだ
ね。すごいんですよ。でこれタイトルロゴのところに線路がこう書かれてて、多分絶対意識してると思うんだよなって思いながら見てますね。
へえ、すごい読みが。
いや、わかんないですよ。全然関係ないかもしれないですけど。ラスボスの名前がサマーロードとかかもしれないですけどね。
楽しみやな
これ。まあでもそうだね。サマーロード楽しみだな。
すげえ楽しみですね。
本当に見せ方がうまいっすよね。
うまいうまい。
引き込まれるもんな、これだけで。一枚絵だけで引き込まれる。
ね。ちょっと記憶うろ覚えなんだけども、装備付け替えた時のその装備のやつとかのセットされるスキルとかで、ヒットでヒールみたいなスキルとかがあって、この分かりやすさいいって思った
んだよね。いやもう本当そうなんですよ、ね。
迷わなくて済むっていう感じだ
ね。確かに。
言うて文字情報多いゲームになっちゃうから、そのスキルとかも追加されたんだったら余計にね、こう手元が忙しくなるだろうから、その技名がもう文字読んだだけでどういう技か分かるっていうのはすごいいいですよね。
確かに助かる。
そうで、なんか絶妙な呪文感のあるあの語呂にしてるんだよね。
いいっすよね。ね。
UFO だとかあったよね。なんか走ってる途中で。UFO が出てきたとか言って、なんか、わ、ほんまだとか言って、言ってるイベントとか起きて。なんか結構いろんなイベントが起きるっぽいですよね。
イベントもあったし、なんか会話が結構ね、本当に、あの、顔文字とかも使う感じで。
そう、かわいらしい。
さ、小平さんがやってたさ、あの、足したり割ったりしてさ、最終的に。
パズルのやつか。
はいはい。
そうそうそう。
クトロジック。
そう、エレクトロジカル、
うんうんうん、
ロジカル、
ロジカル、
あれもあれもギャースタジオブースだったかな。
そうですね、
うん、そうや、うんうん、すごい強い豆腐の横にあったの
を、うん、そう
そうそうそうそうそう、
触ってみようって言って触ったんだよね、うん、
あれめっちゃおもろかったなと思って見てた。
あれはそうだね、あれは
難しそうだけど、
何、四則演算と
ジグソーパズル、
うん、パズ、そう、ジグソーパズル合わせたようなみたいな、算数パズルゲームみたいな感じ。あのなんか魔が差して夜中に遊び始めたら寝れなくなるよね。
だらだらやりたい感じのね。なんか特に時間に追われずやりたい感じの。
そう、そう、なんか若かりし頃にこう後悔する、夜な夜な遊んじゃうみたいな。うん、オールしてしまったみたいなこと言いやすい。
そのイメージしやすいもので言うと、そのスターフィールドとか、ああいうそのボリュームデカめの、そのオープンワールドゲームの、そうそうそう、の鍵開けミニゲームみたいなのを一つのゲームに昇華したみたいな感じのものになってましたね。
そうだね、そうそうそう、あのそうです、スターフィールドは分かんないけども、スパイダーマン2にちょっと似た種類のやつだったな。
あ、そうだ、スパイダーマン2でもう、そうだね、確かにそう、あったあったあった、
あそこまでこう四則演算みたいな感じはないんだけども、うんうん、あのパズルの雰囲気としては似てるのがあったかな。
そうですね、あのなんか装備開発するやつだったかな。
さあさあさあさあさあ、そう、まあ確かにこう、うん、まあすごく斬新かっていうとそうではないんだけども、
うんうん、でもビジュアルとかも綺麗にまとまってたよね。
そうそうそう、
可愛かった。
何、あの叫ぶ鳥の所存だけがよくわからなかったんだけども、
あれな、
なぜか
この鳥は何を伝えたいんだって思いながらやってはいたんだけども、
クリアするとよくわかんない、ウサギみたいなやつがニューって出てきてビリビリビリってなる、
うん、いや目があれがさ、
追求はしたくはないんだが、エレクトロジカルでし、で、パズル自体が、通電するんだよね、
そう、
パズルを組み合わせて、成功すると通電するんだよね、
うん、
で通電すると
通電って書いてあるのね、うん、
叫ぶ鳥ね、うん、これはどういうことなんだいって思いながらね、こう、
もう本当にそうなんですよね。
ただここだけちょっとブラックヒューモア感が混じっているんだっていうのが
こう、これはどういう表現なんですかねって聞いたら、ちょっと制作者じゃないんで分かんないですみたいな感じだった。
解き明かしてはいけない何かこう謎があった気がしたんだけど、
確かにちょっと聞いてみたかったよね。
笑いながら分かんないっすっつってたよね。
うん、
あの人よかった。
でもなんかね、ゲームの趣旨的になんか、うん、僕それこそ僕なんかこう、これ子供とやるといいようなゲームだよねって思いなが
ら、本当ですよね、
本当、ね、うん、本当、
普通になんかね、小学
校飼育ゲーっぽさというか、
ね、後半ぐらいの割り算とかも出てきたもんね、
う
ん、
あ、そうそうそう、う
ん、いや結構難しかった。
そう、ちょっとこなれてきたところでちょっと一瞬マジで分からないのが来るんですけども、おやおやって。
そうそうそう、
でもちょうどいい塩梅だよな、後半っていうか、いいね、あの後どうなってっちゃうのかちょっと興味あるけどね、ゲームがね、うん、まあ新しい担当リンクとかも出てくるんだろうし、うん、ちょっとそういう意味でも
楽しみ、いやー出てくるよね、その
あれ面白そうだった、うん、あれはちょっと欲しい、うん、
うんうん、そう、あれスマホとかアプリとか出てたら無限に遊んじゃうやつだ、
無限ですわ、一生できる、
デモ版がダウンロード、Steam でできるみたいなんで、うん、まあ、気になる人はやってみてもいいのかなと。でも本当におっしゃる通り、スマホで出たらね、
うん、
電車に乗ってる間にちょこっとやるみたいな感じが、ね、
うん、
いい
ですよね、
うん、確かにいいかも、
う
ん、
広告終われとか言ってこう見てやっちゃう気がする。
確かにね、
次問題って言ってこう、うーんって、
うんうん、
そう、あれも面白かったね、エレクトロジカル、
うんうんうん、
そうだな、時間的にはそろそろ、そろそろ最後の方ですね、
うん、
はい、
何かあと話しときたいよみたいなのありますか。
俺ね、触れなかったんだけど、
うん、
コメンテーターっていうゲームがちょっと気になってて。
ああ、
はいはいはい。何それ。
アートワークはなんか、釣れないドット絵のおっさんが一人座ってるっていう。で、コメンテーターって横に書いてある。
うん、
なんかどうやら、その、うん、基本のベースはノベルゲームで、で、自分はその、とあるテレビ番組のコメンテーターですみたいな。
うんうん、
コメンテーターに抜擢されました、
はあはあ、
でそのコメンテーターで何を話すかによってシナリオも変わるし、うん、基本的に何をコメントするかで視聴者とスポンサーと自分の気持ちの板挟みになるみたいな感じの話っぽくて。
で、
下手なこと言うと、
言っていいこと言っていけないこと、そ
うそうそう、下手なこと言うとどうやら解雇になるっぽいのね。
あ、
解雇にならないけど自分の言いたいことも言わなきゃいけないけど、でも自分の言いたいことだけ言ってるとクビになるみたいな。
すごいな。
じゃあ忖度しまくりますかどうしますみたいな感じのゲームっぽくて、どうやら、いや、これちょっと触ればよかったなと思ってね。
面白い、
うん、これはちょっとね触ってみたいですね。
うん、気になりますねそれは。
うんうんうんうん、
じゃあ僕も最後に触れられなかったやつ、うん、ほぼタイトルだけになっちゃうけども、うん、バトルは後でやりますっていう RPG があったんですけども、なんか、まあ、アート関係がすごい綺麗だったんで気になったんですけどね、
うんうん、RPG
っぽいバトルは後でやりますっていうタイトルなんだけども、うん、そのチラ見したトレーラー私有みたいなものを見ると、うん、思いっきりバトルしてた
んだ。そうですね、なんか男性のね
そうそうそう、あの戦場のフーガーみたいな男性バトルやってたのよ、うんうん、どういうこと、うん、バトルは後でやりますっていうタイトル何、
現在進行形じゃねえかみたいなね
そう、うん、どういうことって言ってこうそれを聞く間もなく去っていってしまいましたね、
うん、いいよね、なんかちょっとラノベのタイトルっぽくていいね、
うん、そうそうそうそうそう、でもねその辺も気になってね、こうまあ多分あとはちゃんと見れてもいなかったっていうのもいっぱいあったんだろうなと思ったんだよね。
そうですね、
気になったやつとかもいろいろあったんだけどな、なんか VR の360度ホラーみたいなやつとか ね
ありましたね。
何それ何それ、怖、
なんか怖そうだし、なんかどういう、いやなんかその、360度ビデオで撮られたビデオを見るみたいなタイプの、自分からこうキャラクターを動かすっていうよりかは映像作品に近いのかなみたいな雰囲気のやつとかあったりとか、それもちょっと変わってみたかったっていうか見てみたかったけど、やってる方がいてちょっとできなさそうだなっつってスルーしちゃったんですけど、それもちょっとなんか個人的にはホラー好きなんで、どういう怖がらせ方してくるのかな、ちょっと体験してみたかったですね
、うん、
いいね。まあでもね、まあ時間いつまでも話すことはできないんでこの辺で終わっていこうかなとは思いますけども、うん、
はい、
まあ1年前と比べても、まあその頭に言った通り日程とか会場も増えましたけども、うん、まあその去年なかったタイトルもあれば、去年も見たけれどもそのタイトル自身がパワーアップしてるみたいなものもあったりね、うん、なんか2年目的な考えがちょっとあったなとは思ったんですよね、うん、個人的にはね、うんうんうん、一般デーだったんでこうリアルタイムではちょっと見れてはいなかったんですけども、うん、そのギャースタジオのねコンテストの発表とかもあったりして、はいはいはい、イベント自体が、ね、
うん、
本当にガッツリ大きくなってるなという感じがあって楽しかった
ですね。そうですね、
1年目もちなみにシールくれたんすか、うん、あの
シール
SNS 登録したら
シール、いやあれはなかったと思いますね。
ああ
今年からか、
あの、うんうんうん、そうだね、 TIGS グッズみたいなものも激増していた気がね、
うん、そうなんすね、
そんなね、T シャツとか売ってたっけ、売ってなかった気がしたけど、
なかったんじゃないですかね、
なかったと思うんだけどな、うん、
そこまでなんかね大々的にやってはなかったと思うんで、ね、
盛り上がったんだじゃ、
うん、
それに今回あの我々その、うん、メディアパートナーってまあ位置づけで行きましたけど、うん、はい、あのネックストラップそのメディアっていうふうに、ね、メディアパスみたいなものもらったじゃない、うんうん、
あれよかった、
あれ、まあ、普通に返却するんだろうなと思って返したら、お持ち帰りくださいって言って、いいんですか、
これ明日とか使うやつですよねって思ってる
よね。めっちゃ喜んだよね、うちらね。
うん、ほんとね。
キャってなったよ
ね。綺麗品、綺麗品って思って。
嬉しいって。
そうそうそう。
あれ、かなりつく、綺麗だった。
シンプルに超嬉しかった、
ね。うん、超嬉しかった、
ね。すごいしっかりした作りのやつでしたからね。
ねえ、
すごい、あゆみさんがつい
て、すごいコストがあ
った
ん
よ
ね。
4人。
そうそうそうそう。
めっちゃ綺麗だ。あれね、かなり硬いからね。っていうか。
ねえ、そう、作りがしっかりして
た、
ね。
しっかりしてた。これもらっていいんすかみたいな。
マジで、
普通に。
グッズじゃないですか、みたいな。そんな感じだった。
ね
え。嬉しかった。
そう、まあね、この調子で多分普通に来年もさらなるパワーアップをしちゃうんじゃないかなってちょっと あの気楽に思っちゃいますけどもね、
うん、そうですね、どうなっちゃうんでしょうね、うん、来年はね、
どうなっちゃう
ね、そう
今年4時間ぐらいあったけど一瞬だったもんね、
まあ、そうですね、
いや正直、うん、去年よりもなんか全然時間が足んないっていう気持ちだった、
うん、
そうだね、
うんうんうん、
まあそしてね、多分運営の人は多分大変なんだろうね、2日間ね。
大変
だったんだろうなと思います。大変
でしょう、そりゃ。
スタッフどんぐらい増えてんだろうな、みたいな。全体で。相当増えてる
んですよ。本当だよね。
いや、たくさんいらっしゃったよね。
いや、去年と比べても、明らかになんかこう、その、動線のね、その説明というか誘導がかなりスムーズになってて。
うん、確かに確かに。
うん。
そうだね。
結構やっぱね、あの階段の上り下りで結構お客さん、 立ちでこう詰まってるみたいなところが去年は感じられたけど、うんうん、もうそんなね同じ道は通しませんみたいなね、ちゃんと誘導されてて、ね、
ま、進行方向決まってますみたいな、
うん、まさにそうそうそう、うん、まあ僕らは ねビジネスデーだったから、うん、もしかしたらそこまで混雑をまあいっぱいいらっしゃったけど本当にお客さんは、うん、そのでもやっぱ一般デーだったらちょっともう分かんないですけどね、違うまた感想を持った方もいるかも分かんないですけど、うん、相当力入ってるし、だって見なきゃいけない場所が相当増えてるじゃないですか、会場だけじゃなくて、うん、ねなんかこう他のブースとかもたくさんね普通に街中に出してるわけだから、うん、全体でね、うん、なんかこうトラブルが起きたってなった時にいろいろ駆けつけないといけない場所が相当広くなってるんで、まあ、めっちゃ大変だったと思いますよ
ねえ、うん、まあ大変だったと思うんですけどもね、あの、まあ、僕ら大きな国楽しませていただいちゃいました
本当ですよね、
ありがとうございました、う
ん、いやでも新しいタイトルは結構チェックできたんで、うん、個人的にはホクホクしておりますけどね、うん、あ、こんなゲーム終わったんだ、あんなゲーム終わったんだみたいな、
本当だね、おかげでねイベントはすごく楽しく、うん、できましたね、うん、まあいや簡単ね、こう気楽なことは言えないんですけどもね、うんうん、来年も同じように、うん、まああるいはその、まあ、多分フィニックさん的にはねきっとねこうよりパワーアップしてみたいなことを目指しているんだと思うんですけどね、うんうんうんうん、期待しております、
はい、そうですね、
来年はどうなっちゃうんだ
ろう、うん、ね、わかんないけどもね、来年も呼んでもらえるかな、そこだけが心配だぜ役に立っているんだろうか
こちらが
そう、ね、
あでもそうそうそう、そのね、あのゲームなんとかリスナーの方も、ね、うん、たくさん会場にお越しになられてたみたいで、
ああそうですね、
なのでまあ多少なりとね役には立ててる部分もあるのかななんか思っちゃったりとかしてね、
うんうん、まあそんなわけでね最後エンディング入っていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナイーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい、エンディング。
いやー話してまいりました、
うん、インディーゲームサミットスペシャルみたいになって
ますね。ええー、まあ唯一心残りがあるとしたらね、こう、去年も今年も、そのメディアパートナーに任命してくださった、はい、運営のご担当者さんに会えなかったっていうのがこう2年連続
なんだよね。
まあお忙しくしてるんでしょうね、きっとね。
いやそうなんでしょうね。もうちょっとひょっとしてなんか AI とかに声かけられてんのかなとか思っちゃったりしますね。
実在しない可能
性やあり。
実在しない何かに
失礼じゃない。
案内されているのではなかろうか。ああ大丈夫かなこれって。ちょっとよぎってはしまうんですけどもね。こう、うん、途中お話したね武蔵野市の人のインタビューと、うん、フィニックスさんのインタビューとみたいなところにこう、うん、あこの人だっていうあの人が実在でこう、うん、あこの人に声かけられてたんだっていうことを僕はこう、うん、キャッチしましたんで。うん、
あなるほど。
来年は顔も分かってるんで次こそ見つけてやるぞって思える。よ
し。あそうですね、確かにね。
どこにいるんだろうっつって。どこにいるんだろうって思いながらね。来年こそはぜひご挨拶させていただければなと思っております。うんうんうん、
はい。
まあそんなわけでね、こう、多分ね、こう、リスナーさんの中にも、まあ僕らと直接話できた方もいたんで、こう、うん、実在は感じてるという方もいるんですけども、まあ一般でにいらしていたくれた方とかもいたと思うんでね。うんうんうん、まあ僕的には、こう、TIGS こうだったよとかね、ああだったよみたいなことをね、うん、お便りだったりとか、ツイッターとかでね、送ってもらえればなと思いますんで、定型を読んで終わっていこうかなと思います。
はい。はい、
この番組、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。はい。ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと、僕たちがとても喜びます。
はい。
その他、SNS では、ハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので、気軽に使ってみてください。
はい。
そんなわけで、第97回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と、
ハルト、
ダンと、
天の声のあゆみでした。
それではまた来週。
バイバイ。
さようなら。